ついてこいなんてなかなか
君がいる。
てついてこいなんてなかなか
あれ？ちょっと待って、声入ってなかった？マイクオフとかって言われた。あれ？今もう一回オフオンってやったんだけど、あれ今入った？やっべえ、俺ずっと喋ってた今。もう一回やるか。やっべえ、今マイク、あれ？おかしいな。でも確かに自分の耳にももう一回ミュートオンってやった方が良かったな。声が聞こえるってことは今入った音。やっちゃった。今日俺やめよっかな。今日ちょっともうダメじゃねえ俺。うわ、恥ずかしいな。俺もうさ、すっげえ喋ったんだけど今。始まりましたよね。てか音変えたのは、さあそろそろ始めましょうかって言ったんですけど。それで、ですね、曲ストップとか言ってたんですけど。笑うな。こんばんは。曲変えちゃったじゃねえかよ。なんだよもう。曲ストップ。こんばんは。ですね、今日も師匠シリーズを読みに来ました。なんでか知んないけど11分ですね。ちょっと溜めちゃいましたね。今日はですね、書き込みに溜めがあるのでですね、気をつけてください。番組スタートにためがあったのはですね、 マイクは一応オンになってたはずなんですけど、ミュートに一回してオンにすると大丈夫でした。でしたって言ってるし、もう、俺やめた方がいいな。俺明日出張だし、明日出張なんだけど、東京だから別に大丈夫なんだよな。そんなに時間かかんねえし。で、最後まで聞いて明日遅刻してやるぜ、バンワさん。俺もうこれ3回読んだんだけどさ。913番さんさ。俺それ3回読んでんだけどさ。俺4回目なんだけど。だから遅刻しちゃダメですよ。うわ、なんかつれえわ。誰も聞いてねえとこで1回言ってんだよ、俺。で、914俺で。で、8040じゃなくて、8080なのに8040とか書いちゃってておかしくなっちゃってごめんなさいっていうやつ言って、一回言ってるから恥ずかしい。で、917番、915、913っていうのは、書き込み失敗しましたって出てから、出たからもう一回書き込みという形で押したんでしょう。だけども、書き込まれてんだよね。だからね、その辺にまあ気をつけてくださいっていうのを言って、で、もういいです。もうとにかく掲示板重いんで気をつけてください、書き込むとき。多分1回で大丈夫です。で、ですね、921番さん、俺を燃え殺す気ですかと。そんなのじゃね、そういうふうにならないでしょと。で、おっさんがただ慌ててるぐらいでしょと。言ったのも俺に言ってるだけなんだ。誰も聞いてねえ。一人配信って寂しい。でも、基本的に一人配信だけどね。実際聞いてるかどうかなんていうのは分かりませんからね。今みたいな形であり得りますからね。書き込みがないせいで、11分喋っちゃいました。っていうか5分くらい喋ったのかな。曲が5分くらいあったと思うんで。で、922重すぎて全然ダメと。なんとか我慢すればですね、何十秒か待てば書き込みはできるみたいです。で、923、今日はやたら貯めるなっていうのは、そういうことだったのか。俺、書き込みに時間がかかるのを貯めるという風な形で言ってんのかと思った。そういう意味で貯めるなのか。いや、俺ちゃんとさ、だって曲の音量下がったでしょ。俺確実にそこでこんばんはって言ってたんですよ。で、924、マイクオフとかって。924番さんが言わなかったら、俺はもう師匠シリーズを読み始めてたぐらい危なかったですよ。本当にギリギリでした。で、925番さんが笑うなって言って、926、今日は抜けすぎと。いや、疲れてんじゃねえの？疲れてんだと思うわ。ほんと、やばいわ。すごいわ。本当に恥ずかしいわって。で、927、一人配信とかって言ってるんですけど、いや、本当にね、書き込みないとね、ありえますよ、それ。正直なところ。本当。一人配信、いや、頑張ろう。これもね、マイクオフだったらすごい悲しいですけどね。頑張ります。あと、曲スタートしよう。師匠シリーズをダラダラといきたいと思います。今回は写真という題名のやつから、ちょろっとやって寝ます。もう嫌です。今日はちょっとまたやっちゃいました。初めの10分ぐらい台無しです。配信300回やってるやつの、ね、あれじゃないですよね。慣れないね。配信300回やっても慣れね。マイクに乗ってるかどうか。オンかどうかすら分かってねえよ、未だによ。で、928、しかし書き込みに時間かかるとストレス溜まるなと。やだよね、そのためはね。なんかスパンって言ってほしいのに、ずーっと待って、トンと来るんだよね。おっせーって、絶対タイミングが合わなくなってくるから、やだなっていうね、感じになるでしょうね。とりあえず、自分がまあ、読むタイミングもまあ遅いからちょうど合うのかなっていう感じしますけどね。トントンで、行きましょう。写真という題名。まあ今のはわざとなんですけども、わざとマイク切って言ったんですけど、まあそれはいいです。じゃあ行きましょう。写真。大学2回生の春頃、オカルト道の師匠である先輩の家にフラッと遊びに行った。ドアを開けると狭い部屋の真ん中で何やら難しい顔をして写真を見ている。何の写真ですか？心霊写真。ちょっと引いた。 心霊写真がそんなに怖いわけではなかったが、問題は量なのだ。畳の床中にアルバムがばらまかれて数百枚はありそうだった。どこでこんなに？と問うと、業者と写真から目を離さずに言うのだ。どうやら大阪にそういう店があるらしい。お寺や神社に持ち込まれる心霊写真はもちろんお祓いをしてほしいということで依頼されるのだが、大抵処分もしてほしいと頼まれる。そこで燃やされずに横流しされたものがマニアの市場へ出てくるという信じられない世界だ。何枚か手に取ってみたが、どれも強烈な写真だった。もやがかかってるだけみたいなあっさりしたものはない。公園で遊ぶ子供の首がない写真。海水浴場でどう見ても水深がありそうな場所に無表情の男が膝までしか浸からずに立っている写真。家族写真の中に祭壇のようなものが脈絡もなく写っている写真。俺は恐る恐る、師匠に聞いた。お祓い済みなんでしょうね。きちんとお祓いする坊さんやら神主やらがこんなもの闇に流すかな。じゃあそういうことで。出て行こうとしたが師匠に腕をつかまれた。いやこの部屋にいるだけで呪われそうだ。雪山の山荘で名探偵10人と遭遇したらこんな気分になれだろうか。観念した俺は部屋の隅に座った。師匠は相変わらず眉間にシワを寄せて写真を眺めている。ふと目の前の写真の束の中に変な写真を見つけて手に取った。変というか変じゃないので変なのだ。普通の風景写真だった。師匠これは？と見せると、ああこれはこの木の根元に女の顔が、 あれないね、消えてるね。まあそんなこともあるよって言われても怖すぎるだろ。俺は座りしょんべんをしそうになった。そして部屋の隅でじっとすることをしばし、不意に師匠が言う。昔は真ん中で写真を撮られると魂が抜けるだとか寿命が縮むだとか言われたんだけど、これはなぜかわかるか？真ん中で写る人は先生だとか上司だとか年配の人が多いから早く死にやすいですよね。昔の写真を見ながら、ああこの人も死んだ、この人も死んだなんて話してると自然にそんな噂が立ったんでしょうね。じゃあこんな写真はどう思う？師匠はそう言うと白黒の古い写真を出した。どこかの庭先で着物を着た男性が3人並んで立っている写真だ。その真ん中の初老の男性の頭上のあたりにもやのようなものがかかり、それが顔のように見えた。これを見たら魂が抜けたと思うよね。確かに本人が見たら生きた心地がしなかっただろう。師匠は魂消えたとかそういう、わかんねえとかそういうくだらないことを言いながら写真を束の中に戻す。魂が取られるとか抜けるとかいう物騒なことを言ってるのに即死するわけじゃなくてせいぜい寿命が縮むっていうのも変な話だよね。なるほど、そんな風に考えたことはなかった。昔の人は魂には量があってその一部が失われると考えていたんだろうか。そういうことになりそうだ。じゃあ魂そのものの霊体が写真に撮られたらどういうことになる？それは心霊写真のことですか？身を切られるような身を切られるように辛いでしょうね。とくだらない冗談で返したが、よく考えてみると、でもそれは所詮昔の人の思い込みが土台になってるから一般化できませんよ。俺はしてやったという顔をした。すると師匠はこともなげに言う。その思い込みをしている昔の人の例だったな。どういうことになるんでしょうか？取り返しに来るんじゃない？師匠はささやくような声で言うのだ。やめてほしい。そんな風に俺をいびりながらも、師匠はまた難しい顔して写真をにらみつけている。 部屋に入った時から同じ写真ばかり繰り返し見ていることに気づいた俺は、地雷と知りつつ何ですかと言った。師匠は黙って2枚の写真を差し出した。俺はビクビクしながら受け取る。うわっと思わず声を上げて目を背けた。チラッと見ただけでよくわからなかったが、猛烈にヤバい気がする。別々の場所で撮られた写真に同じものが写ってんだよ。確か。師匠はリストのようなものをめくる。あった。右側が千葉の浦安で撮られたネズミの国での家族旅行写真、もう一つが広島の福山で撮られた街角の風景写真。ちなみに写真に関する情報がついてた方が高い値がつくと付け加えた。もちろん撮った人も別々、4年前と6年前、たまたま同じ業者に流れただけで背後に共通項はないと思う。俺は興味に駆られて薄目を開けようとした。その時声裏返った。その時師匠が、喉弱いからね、まだ待ったと言って俺を制し、窓の方へ近づいていった。夜になった。また難しい顔をしている。何を言い出したのかとドキドキして写真を伏せた。師匠が窓のカーテンをずらすと、外は日が完全に暮れていた。確か来たのは5時くらいだから、そろそろ暗くなってきてもおかしくないよなぁと思いながら腕時計を見る。単身は9を指していた。え、そんな経ってんの？と驚いてると、師匠が唇を噛んで、まずいなぁ、実にまずいとつぶやき、何時くらいだと思ってた？と聞いてくる。6時半くらいかなぁと。確かに時間が過ぎるのが早すぎる気もするが、それだけ写真を見るのに集中していただけとも思える。僕は正午だ。それはありえないだろう。しかし師匠の目は笑っていない。何かに体内時計を狂わされたとでも言うのだろうか。師匠は、今日はここまでにしようかと言って肩をすくめた。俺もなんだかよくわからないけれど、自分の家に帰りたかった。部屋中散らばった写真を片付けようとして、さっき伏せた2枚の写真の前で手が止まる。同じものが写っていると言った師匠の言葉も気になるが、見ない方がいいという第六感が働く。その時師匠が妙に嬉しそうな顔をして床の上を見ました。人間には無意識下の自己防衛本能ってやつがあるんだなぁと実感するよ。何を言い出したんだろう。動物園って何するところ？話が飛びすぎて意味がわからない。動物を見に行くところだと思いますけど。確かに僕らはお金を払って動物園に行き、それぞれの檻の前に立って中の動物を見て歩く。しかし動物からするとどうだ？檻の中にいるだけで色とりどりの服を着た猿たちが、頼みもしないのに次々と姿を見せに来る。動物を心霊写真に置き換えればいいのだろうか。なんとなく言いたいことが分かってきた。床を見ながら師匠は独り言のようにつぶやいた。闇を覗く者は等しく闇に覗かれることを恐れなくてはならない。ニーチェですか？いや、僕だ。師匠はどこまで本気か分からない顔で床に散らばった写真を指さした。どうして伏せたんだ？それを聞いた時、心臓がドクンとなった。さっきの2枚だけではない、無数の写真の中で何枚かの写真が伏せられている。全く意識はしていなかった。全く意識はしてなかったのだ。写真は全て表を向いていたはずなのに、僕が伏せたんだろうか。寒気がして全身が震えた。怪物を倒そうとする者は自らが怪物になることを恐れなくてはならない。やっぱりニーチェじゃないですか。俺はそういう気力もなく、怪物を倒すどころか写真をめくる勇気もなかった。で終わり。っていうか、この人っていうか、書いてる人うまい。 うまいけど俺がバカ。でジータ929、どうせ書き込めないだろうから書いとくわ、おっちゃんの尻って書いてあって、アスタリスクあって穴って書いてあるんですけど意味がわかんねえ。遊ぶな。で930、どうせ書き込めないだろうから書いとくわ、聞きながらおなーにしてますと。できねえだろそれ。逆にすげえよそれ、声裏返っちゃうぐらいすげえよ。どんだけだよ。で、あんまり喉調子よくねえな。で、次、総裁、冠婚総裁とかの総裁、葬る祭り。言いましょう。大学2年の夏休みに知り合いの田舎へついて行った。ぜひ一緒に来いというのでそうしたのだが、電車とバスを乗り継いで8時間もかかったのにはうんざりした。知り合いというのは大学で出会ったオカルト好きの先輩で、俺は師匠と呼んで畏敬したり小馬鹿にしたりしていた。彼がニヤニヤしながら来いというのでは行かないわけにはいかない、結局怖いものが見たいのだった。県境の山の中にある小さな村で標高が高く夏だというのに鼻寒さすら感じる。垣根に囲まれた平屋の家に着くとおばさんが出てきて親戚だと紹介された。師匠はニコニコしていたが、その家の人たちからは妙にギクシャクしたものを感じて居心地が悪かった。あてがわれた一室に荷物を下ろすと、俺は師匠にそのあたりのことをさりげなく聞いてみた。すると彼は遠い親戚だからというようなことを言っていたが、さらに問い詰めると白状した。本当に遠かった、尻の座りが悪くなるほど。遠い親戚でも小さな子供が夏休みにやってくるといえば田舎の人は喜ぶのではないだろうか。しかしかつての子供はすでに大学生である。ほとんど連絡も途絶えていた親戚の大人が友達を連れてやってきて止めてくれというのでは向こうも気味が悪いだろう。もちろん遠い血縁などはここに居座るためのきっかけに過ぎない、要するに怖いものが見たいだけなのだった。非常に肩身の狭い思いをしながら俺はその家での生活を送っていた。家にいてもすることがないので大抵近くの沢に行ったり山道を散策したりしてとにかく時間を潰した。師匠はというと、持ってきていた荷物の中の大学ノートとにらめっこしていたかと思うと、ふらっと出て行って近所の家をいきなり訪ねてはその家のお年寄りたちと何事か話し込んだりしていた。俺は師匠のやり口を承知していたから何も言わずただ待っていた。二人いるその家の子供とまだ一言も会話をしていないことを自重気味に考えていた6日目の夜、ようやく師匠が口を開いた。わかったわかった、ほんとうるさいな、もう教えるって。六畳間の部屋の襖を閉めて布団の上にあぐらをかくと声を潜めた。墓地埋葬法を知っているかという、要するに土葬や彫葬、風葬などの土着の葬祭から政府が管理する火葬へとシフトさせるための法律だと師匠は言った。人の死を習俗から取り上げたんだ。この数日山をダメだね、山をうろうろして墓が割と新しいものばかりなのに気がついたかと問われた。気がつかなかった、確かに墓地は見はしたが。この辺りの集落はかつて一風変わった葬祭が行われていたらしい。もちろん知っていてやってきたのだろう。その上で何かを確認しに来たんだ。ドキドキした。聞いたら後戻りできなくなる気がして。家は寝静まっている。豆電球のかすかな明かりの中で師匠が言った。死人が出ると チャビに伏してその灰を畑に撒いたらしい。酸化した土を中和させる知恵だね。ところが変なのはそのこと自体じゃない。江戸中期までは死者を埋葬する習慣自体が一般的じゃなかった。死体は捨てるものだったんだよ。寒さが増したようだ。夏なのに。この集落で死体を灰にして畑にあっさり撒けたのにはさらに理由がある。死体をその人の本体、魂の座と認めていなかったんだ。本体はちゃんと弔っている。死体から抜き出して。抜き出すという単語の意味が一瞬わからなかった。この集落では葬儀組のような制度はなく、葬祭を取り仕切るのは代々伝わる呪術師シャーマンの家だったらしい。木と呼ばれていたみたいだ。死人が出ると彼らは死体を預かり、やがて本体を抜かれた死体が返され、親族はそれを燃やして自分たちの畑に撒く。抜かれた本体は木箱に入れられて、木が管理する石の下にまとめて埋められていた。いわばこれが墓石で、それに対する、弔いの霊や曲がれ払いはこの石に向けられたわけ。彼らはこの本体のことを御身と呼んでいたみたい。年寄りがこの言葉を口にしたがらないから聞き出すのが大変だった。師匠がこんな山の上へ来た理由が分かった。その木箱の中身を見たいのだ。そういう人だった。この習慣は山を少し下った隣の集落にはなかった。近くに浄土宗の寺があり、その段とだったからだ。寺ができる前はとなったらわからないけど、どうやらこの集落単独でひっそりと続いてきた習慣みたいだ。その習慣も墓地埋葬法に先駆けて明治期に終わっている。だからこの集落の墓は全て明治以降のものだし、ほとんどは大正昭和に入ってからのものじゃないかな。その日はそのまま寝た。その夜生きたまま木棺に入れられる夢を見た。次の日の朝、その家の家族と飯を食っていると、そろそろ帰らないかというようなことを兄に言われた。帰らないんですよ、箱の中を見るまではと心の中で思いながら味のしない飯をかき込んだ。その日はなんだか薄気味が悪くて山には行かなかった。近くの川で一人日がな一日ぼーっとしていた。僕はその木箱の中に何が入ってるのか、そのことよりもこの集落の昔の人々が人間の本体を一体何だと考えていたのか、それが知りたい。僕は知りたくない。でも想像はつく。あとはどこの臓器かという違いだけだ。俺は腹のあたりを押さえたまま河原の石に腰掛けて水を跳ねた。村に侵入した異物を子供たちが遠くから見ていた。あの子たちはそんな習慣があったことも知らないだろう。その夜、牛蜜時に師匠が声を潜め、行くぞと言った。川を越えて暗闇の中を進んだ。向かった先は寺だった。例の浄土宗の寺だよ。どう構成をかけたのか知らないが、明治期に九段の怪しげな土着信仰を排して弾頭に加えることに成功したんだ。だから今はあの辺りはみんな仏式。息を潜めて山門をくぐった。帰りたかった。その後葬祭を取り仕切っていた木の一族は血筋も耐えて今は残っていないということになってるけど、おそらく迫害があっただろうね。というわけで九段の木箱だけど、どうも処分されてはいないようだ。宗師の違う埋葬物だけど、あっさりと廃棄するほどには浄土宗は心が狭くはなかった。ただそのままにもしておけないので、当時の住職が引き取り、寺の地下の蔵にとりあえず置いていたようだが、どうするか決まらないまま代が変わり、いつの間にやら文字通り死蔵されてしまって今に至るというわけ。よくも調べたものだと思った。辞書に明かりが持ってないことを確認しながら、明かりが灯っていないことを確認しながら、小さなペンライトでそろそろ済んだ。 小さな本堂の黒々した影を横目で見ながら、俺は心臓がバクバクとしていた。どう考えてもまともな方法で木箱を見に来た感じじゃない。僕の専攻は仏教美術だから、そのあたりからせめてここの住職と仲良くなって鍵を借りたんだ。そんなわけない。寝静まってから泥棒のようにやってくる理由がない。そこだと師匠が言った。本堂のそばに、瓦かなまあいいや、の、ような屋根があり、下に鉄の錠前がついた扉があった。埋蔵だよ。どうも木箱の中身については当時から庶民は知らなかったらしい。知ることは禁忌だったようだ。そこが奇妙だと師匠は言う。その人をその人たらしめるインテグラルな部分があるとして、それが何なのか知りもせずに手を合わせてまた恐れるというのはやはり変な気がする。それが何なのか知っているとしたら、それを抜いたというシャーマンと、あるいは木箱を石の下から掘り出して埋蔵に納めた当時の住職もか。師匠がごそごそと扉をいじり、音を立てないように開けた。据えた匂いがする地下への階段を二人で静かに降りていった。降りていく時に階段がいつまでも尽きない感覚に襲われた。実際は地下1階分なのだろうが、もっと長く果てしなく降りたような気がした。もともとは本山から頂戴したなけなしの経典を収めていたようだが、今はその主人を変えていると師匠は言った。異教の汚れを収めているんだよというささやくような声に一瞬気が遠くなった。鉱山に近い土地柄に加え、真夜中の地下室である。まるで冬の寒さだった。俺は薄着の肩を抱きながら師匠の後にビクビクしながら続いた。ペンライトでは暗すぎてよくわからないが、思ったより奥行きがある。壁の両脇に棚が何段もあり、主に書物や仏具が並べられていた。それは一番奥にあった。ヒヒヒという声がどこからともなく聞こえた。まさかと思ったが、やはり師匠の口から出たのだろうか。厚手の布と青いシートで二重になっている小山が奥の壁際にある。やっぱりやめようと師匠の袖を掴んだつもりだったが、なぜか手は空を切った。手は肩に乗ったまま動いていなかった。師匠はゆっくりと近づき、布とシートをめくり上げた。木箱が出てきた。大きい。正直言って小さな木箱から小さな肝臓の干物のようなものが出てくることを想像していた。しかしここにある箱は少なかった。30はないだろう。その分一つ一つが抱えなければならないほど大きい。嫌な予感がした。木箱の腐食が進んでいるようだった。石の下に埋められていたのだから、掘り出した時に箱の定位を成していないものは処分してしまったのかもしれない。師匠がそのうちの一つを手に取ってライトをかざした。それを見た瞬間、明らかに今までと違う鳥肌が立った。存在な置かれ方をしていたのに、木箱は前面に墨書きの経文でびっしりと覆われていたからだ。で、経文が書いてあって、師匠がそれを読んでいる。やめてくれ、起きてしまう。そう思った。ペンライトのわずかな明かりの下で、師匠が嬉しそうな顔をして指に唾をつけ、箱の口の経文をこすり落とした。他に封印はない。ゆっくりと蓋を開けた。俺は怖いというか、心臓のあたりが冷たくなってそっちを見られなかった。うっというくぐもった声がして、思わず振り向くと師匠が箱を覗き込んだまま口を押さえていた。俺は気がつくと出口へ駆け出していた。明かりがないので何度も転んだ。それでももうそこには痛くなかった。階段を這い上り、わずかな月明かりの元に出ると、山門のあたりまで戻り、そこでうずくまっていた。どれくらい経っただろうか。師匠が傍らに立って青白い顔で、帰ろうと言った。 結局次の日俺たちは1週間お世話になった家を辞した。またいらしてねとは言われなかった。もう来ない、来るわけがない。帰りの電車でも俺は聞かなかった、木箱の中身のこと。この土地にいる間は聞いてはいけない、そんな気がした。夏休みも終わりかけたある日に俺は奇形の人を立て続けに見た。そのことを師匠に話した俺に、奇形からの連想だろうか、そういえばあの木箱はと口走ってしまった。ああ、あれね、あっさり師匠は言った。木箱で埋められてたはずだからまずないだろうと思ってたものが出てきたのにはさすがに来たよ。あぐらをかいて眉間にシワを寄せている。俺は心の準備ができていなかったが構わず師匠は続けた。資料化した英字が崩れかけたもの、それが中身。かつて埋められていたところを見たけど出地でもないし、さらに木箱に入っていたものが資料化しているとは思わなかった。もっとも資料化していたのは26体のうち3体だったけど。英字、俺は混乱した。グロテスクな答えだった。そのものではなく話の筋がだ。死人の体から抜き出したもののはずだったから。もちろん惨死した妊婦限定の葬祭じゃない。あの土地の葬儀の全てがそうなっていたはずなんだ。これについては僕もはっきりした答えが出せない。ただ間引きと奪捨てが同時に行われていたのではないかという推測はできる。間引きも奪捨ても今の日本にはない。想像もつかないほど貧しい時代の遺物だ。死体から抜き出したというのは嘘で、こっそり間引きたい赤ん坊を家族が差し出していたと。じゃあやはり当時の土地の庶民も知っていたはずだ。しかし言えないだろう。木箱の中身を知らないという形式を取ること自体がこの捜査を行う意味そのものだからだ。ところが違うとばかりに師匠は首を振った。順序が違う。あの箱の中には全て生まれたばかりの赤ん坊が入っていた。年寄りが死んだ時に都合よく望まれない赤子が生まれてくるってのは変だと思わないか。逆なんだよ。望まれない赤子が生まれてきたから年寄りが死んだんだよ。婉曲な表現をしていたが、要するに積極的な奪捨てなのだった。嫌な感じだ。やはりグロテスクだった。この二つの葬儀を同時に行わなければならない理由はよくわからない。ただし口を減らすからには行く末の口も減らさなくてはならない、そんな道理があそこにはあったような気がする。どうして死体となった年寄りの体からそれが出てきたような形を取るのか、それはわからない。ただただ深い土着の習俗の闇を覗いている気がした。そうそう、その葬祭を司っていた木の一族だけどね、まるで完全に血筋が絶えてしまったような言い方をしちゃったけど、そうじゃないんだ。最後の当主が死んだ後、その娘の一人が集落の一個に嫁いでいる。そういう師匠は今までに何度も見せた人間の闇に触れた時のような得体の知れない喜びを顔に浮かべた。それがあの僕らが屯留したあの家だよ。つまり僕の中にも。そういうように師匠は自分の胸を指さした。なんか長くなってきたな。だんだんだんだんびっくりするぐらい長くなってきましたね、なんかねまだ2つしか読んでないね。すんげえ長い。で931、うわ30分も聞き逃したって泣いてんですけど、あのですね、初めの15分ぐらいはですね、俺がなんだ一人で喋ってただけなので、マイクついてなかったんで、ほら正解っていう音が鳴っちゃったよ。 そのせいでね、もうダメですね。てかね、ちょっと飲み物取ってきていい？あのね、こんなに声が裏返ると思いませんでした。それぐらい喉が今ね、あのなんだろうな、ピンって跳ねるんだろうね。あの普通に喋ってて声が裏返るってことはピンってなんか外れるみたいでしょ。ピンが外れやすくなってんね。普通に喋ってて声が裏返るってどういうこっちゃって話だもん。で132が声大丈夫と、仕事に差し支える前に休んだ方がいいんじゃないと。あれ俺変なこと言ってると。てか俺ね、あれだね、ずいぶん皆さんに心配されてますよね。まあ無茶してるんですけど、明らかに声が違うんだもん絶対俺。男にどんだけ心配されてんだ俺は。大丈夫かおっさんっていう、もうなんだろうな、もうロッキー状態だよね。ロッキーまでそんなにね、ごついあれじゃないんだけど、もうほとんどね、ボロボロフラフラで、もうネクタイ頭にしてるような感じで、それでもやるぞーっつってんのに、おっさん大丈夫かよっていう風な感じでしょうけどね。大丈夫と。で933、無理せずに1000までやるよって書いてあるんですけど、無理だって。それだったら師匠シリーズでいいね。師匠シリーズやんない方がいいわ。師匠シリーズ読んでる分にははっきり言って1000無理だろ。だべってた方がいいな、それだったらな。とりあえずちょっと待って、あとね、やっぱり曲合わねえな。曲あっちの方がいいのかな。やっぱり曲ね、探してくれよかったな。別に探してないからね。これか、こっちの方がいいのかな。とりあえずちょっと待ってください。ちょっとすぐ飲み物持ってきますわ。はい、ちょっと申し訳ない。はい、戻ってきた。さて頑張るか。934、今日のびっくりドッキリドリンクは何だいと。わかるのかなこのネタ。でも自分の配信聞いてる人の年代だったら大丈夫だよな普通な。ね、ヤッターマンがなんだっけ、実写化だっけ、っていうのをなんか見た気がするけど、はぁっていうね、ありましたけど、今週のびっくりドッキリメカみたいなやつですけど、タツノコプロよろしくですけど、びっくりドッキリドリンクはですね、水です。もう、いや、違うんですけど、水じゃないですけど、あのね、最近はですね、自分が、なんつうの、積極的に飲んでるの、ものっていうのは 100% って書いてあるものとビタミン C って書いてあるやつ。とにかくビタミン C 取んなきゃダメなんだって。つうことで頑張って 100% でビタミン C って書いてあるやつを飲んでますね。で、大半の人は知ってるんでしょうけど、100% の飲み物じゃない限りは、パッケージのところに、その、果実、その果物の、断面を出しちゃいけないんですよ、絵でも何でも。ね、知ってますか？だから、オレンジの断面が書いてあって、100% じゃなかったら違法なんですよ。 だから 100% ジュース見ればわかるけど、まあその断面出してもいいっていうことなんで、出さなきゃいけないではないでないから、出してもいいってやつだからあれなんだけど、大抵でも100% ジュース、あーダメだ、俺今日師匠シリーズやめるわ。俺今ジューシュって言ったわ今。ちょっと待て、俺今日早口言葉やったらすげえ頑張れそうな気がする。すげえやっべってか、今 100% ジューシュって言った俺。俺はやばいぞ今日は。今日は師匠シリーズやんない方がいいな。やっちゃったけど二つなあ、声も裏返って珍しい。今日はおかしいな。だからね、全部ね、オレンジだったらスパーンと切って、やつが映ってるだろうし、リンゴとかあんまりやんないのかな。オレンジが多いのかな、切ってあるやつって。あ、でもリンゴも、うん。あとはなんか、まあ断面も出しといて、なんかちょっと斜めに置いてあるみたいなさ、重ねて。ムカつく。ですね、ムカつくわー。で、935 100%、これ男汁って呼べばいいんですかね、男汁とって聞いてるんですけど、全然もう俺は今喋ってる、その喉がおかしいから声もおかしいけど、いろんなとこおかしいですけど、935番さん耳がおかしいかもしれない。で、936番さん、935のパッケージを考えるかと。多分ね、保健体育の教科書に載ってるだろうから、ちょっと中学のやつ引っ張り出してきた方がいいかもしんない。そうすればあるかもしんね。あ、断面が。で、937。イサム 100% 重視。もううるせえし、938が重視って言ってるしね。いや、つかびっくりしたな、自分でも。当然裏返る声が出るのにもびっくりするんですけど、ちゃんとスッて言えなかった自分にびっくりしましたね。なんだろうな、自分の意思とは違う、その何ですか、感じで出るのにびっくりしますね。俺は本当はジュースって言いたいのに、ジューシュって出た。びっくりした。俺の口じゃねえっていう感じがしましたね、今。別に酔ってるわけでもないのにね。やべえな、師匠シリーズこれできるかな。あ、これ短いからこれいこう。これ坂っていう題名。ああ今日本当はね、1,2,3,4,5,6,7 つぐらい、あ、8つぐらいかはやろうかなと思ってたんだけど、なんかこの感じだとやんない方がいいな。うん、もともと読めないのにますますダメだわこれ。ちょっとひどいな。ちょっとひどいし、こんなの録音されたくないな。いつもの配信よりもひどいわ。で、行きましょう。一応やります。はい。400はいいや。坂っていう題名です。大学1回生の夏、四次元坂という地元では割と有名な心霊スポットに挑んだ。いわく夜にその坂でギアをニュートラルに入れると、車が坂道を登っていくというのだ。その噂を聞いて僕は俄然興奮した。いたのやらいなかったのやらわからないようなお化けスポットとは違う。車が動くというのだからなんだかすごいことのような気がするのだ。とはいえ一人では怖いので二人の先輩を誘った。夜の1時、僕は人影のない最寄りの駅の前でぼーっと立っていた。隣には僕が師匠と仰ぐオカルトマニアの変人、やはりぼーっと立っている。いつもなら僕がそんな話を持っていくと即断即決でじゃあ行こうということになる人なのだが、その時は肝心の車がなかった。師匠の愛車のボロ K4 は原因不明の煙が出たとかで修理に出していたのだった。僕は免許さえ持っていない。そこで車を出せる人をもう一人誘ったのだが、ある意味で四次元坂よりも楽しみな部分がそこにあった。闇を裂いてブルーのインプレッサが駅前に止まる。さっそうと降りてきた人はこちらに手を振りかけてすぐに降ろした。なんでこいつがいるんだ。京介さんという僕のオカルト系のネット仲間だ。こっちのセリフだ。 師匠がやり返してすぐに険悪な空気に包まれる。まあまあと取りなす僕に師匠が、どうしてお前はいつも俺とこいつが一緒になるように仕向けるんだというようなことを言った。面白いからですよとはなかなか言えないので、代わりにまあまあと言った。師匠と京介さんは仲が悪い、強烈に悪い。それは初対面の時に京介さんが師匠に向かって、なんだこのインチキ野郎はと言ったことに端を発する。お互い多少系統は違えど、オカルトフリークとしては人後に落ちない自負があるらしい。いわば磁石の S 極と S 極だ。反発するのは仕方のないことかもしれない。まあまあ、四次元坂の途中には同じくらいの激ヤバスポットもありますし、とりあえず楽しんでいきましょう。なんとか二人をなだめすかして車に押し込める。当然師匠は後部座席で僕は助手席だった。狭い。師匠の一言に京介さんが黙れと言う。臭いと言った時は車を止めてあわや乱闘というところまで行った。やっぱりセットで呼んでよかった。最高だこの二人は。そんな気分をぶっ壊すようなものがいきなり視界に入ってきた。対向車もいない真夜中の山中で、川沿いの道路の端に巨大な地蔵が浮かび上がったのだった。比較物のない夜のためか異常に大きく見える。体感で5メートル。あれが見返り地蔵ですよ。車で通り過ぎてから振り返ると、側面のはずの地蔵がこっちを向いていて、それと目が合うと必ず事故に遭うといういわくがある。二人が喜びそうな話だ。喜びそうな話なのに二人とも何も言わず振り返りもしなかった。ゾクゾクする怖さのような嬉しさのような不思議な笑いが込み上げてきた。振り返れないから僕のイメージの中でだけ道端の地蔵は遠ざかり、曲がりくねる闇の中に消えていった。もちろんそのイメージの中ではこちらを向いていた、無表情に。師匠も京介さんも押し黙ったまま車は夜道を進んだ。イライラしたように京介さんはハンドルを指で叩く。やがて道が二手に分かれる場所に出た。左ですという僕の声にウインカーも出さずにハンドルが切られる。左に折れるとすぐに上り坂が始まった。どこ？確かもうこの辺りからそのはずですが、あくまで噂では。京介さんは車を停止させるとギアをニュートラルに入れた。ドキドキするのも一瞬、じりじりと車は後退した。京介さんはため息をついてブレーキを踏んだ。ああ、ちょっと楽しみだったんだけどな。僕も残念だ。確かに本気でそんな坂があるなんて信じていたかと言われればいいな。だがすると師匠がライト消してと言いながら車を降りた。手には懐中電灯。三人とも車を降りると周囲に何の明かりもない山道に突っ立った。まあ多分こういうことだなと師匠はボソボソと話し始めた。この山中の坂道は緩やかな上り坂になっているわけだが、道の先を見ると路側帯の白線が微妙に曲がり、おそらく幅が途中から変わっているのだ。それが遠近感を狂わせて上り坂を下り坂に錯覚させるのではないか。周囲に傾斜を示すような比較物が少ない闇夜に、かすかな明かりに照らされて浮かび上がった白線だけを見ていると、そんな感覚に陥るのだろう。師匠の言葉を聞くと、不思議なことにさっきまで上り坂だった道が下向きの傾斜へと変化していくような気がするのだった。つまりハイビームでここを登ろうとする無粋なことをしなければもう少し楽しめたんじゃない？師匠の挑発に京介さんが鼻で笑う。あっそう、じゃあここで置いてくから存分に錯覚を楽しんだら。言うね、四次元坂なんて信じちゃう可愛い大人が。虫の声が遠くから聞こえるだけの静かな道に二人の罵り合う声だけが響く。しかし京介さんの次の言葉でその情景が一変した。 どうでもいいけど、お前後ろ振り向かない方がいいよ。地蔵来てるから。冷夏100度の水をいきなり心臓に浴びせられたようなショックに襲われた。京介さんの子供じみた脅かしにではない。その脅しを聞いた瞬間に師匠が凄まじい形相で自分の背後を振り返ったからだ。驚愕でも恐怖でもない、何かひどく温度の低い感情が張り付いたような表情で。しかしもちろんそこには闇が広がっているだけだった。その様子を見た京介さんも息を呑んで、用意していた嘲笑も固まった。おいおい、笑うところだろう、騙された人を笑うところだろう。そう思いながらも邪気が針のように痛い。すまんと京介さんが謝り、なんとも後味悪く3人は車に戻った。師匠は後部座席に沈み込み、一言も口を聞かなかった。そして僕らは九段の地蔵の前を通ることもなく、県道を大回りして木戸に着いたのだった。師匠を駅前で降ろして僕を送り届けるときに、京介さんは頭をかきながら、どうして謝っちまったんだと吐き捨てて、とんでもないスピードでインプレッサーを吹っ飛ばし、僕はその日一番の恐怖を味わったのだった。定期的に聞いてんの、ジータ T139、 定期的に行くけど PC 直った？やべ、忘れてた。ずーっとなんかもうどうでもよくなってるよ。ごめんなさい。っていうかさ、一つ質問していい？あの、自分パソコンにめちゃくちゃパソコンわかんないから、まあ今使ってるパソコン A で、もう1台あるとして、そっちを B としますよ。まあ実際あるんですけど、でそっちの B の、ハードディスクをね、あ、どうしようかな。いや、普通に何がしたいかっつうと、とりあえずあの録音ファイルやらロマサガ3の動画の動画配信してた時のファイルやらを抜きたいなと。そういう時はとりあえずいいのか、それからハードディスク普通に抜いて入れ替えちゃえばいいのか、それでとりあえずファイルだけ抜いちゃえばいいのか。そう、とりあえずそのファイルだけとりあえず先に抜きたいなと。なんかね、もうね、今のパソコンで十分なんだよね、今。まあ動画配信はあんまりあれなんだけど、なんかそんなにね、入れ替えるっていうのは、その B のね、方に入ってるハードディスクと A のハードディスク入れ替えるっていうか、 A のやつを外して B のやつつけちゃって立ち上げて、でファイル抜きゃいいんだなっていう話。いいんだよね、それで。そうすればいいんだよね、別にね。立ち上がるよね、立ち上がんない？立ち上がるよね。入れ替えるっていうのは、ちょっと言葉おかしいね。こう、ね。そうすると A のやつを B に入れるってことになっちゃうね。そうではなくて、B のを外して A に入れると。いうことです。まあいいや。とりあえず、で、940、高齢になってる師匠の紹介の仕方が楽しみになってきたと。そう、師匠と京介さんがいるんだ。で、942がゲーム配信期待してますと。いや、ゲーム配信っつってもね、もうゲーム、今自分がやってんの、モンハンぐらいしかないもん。モンハンももうなんか、あんまやってないし。立ち上がんねえなの。嘘、わかんねえ。なんで立ち上がんねえの？ちょっと待って。 943が立ち上がるわけねえだろ上皇って書いてあるんだけど、どういうことどういうこと、え、なんで立ち上がんないの、ん、何がいけない、立ち上がらない理由は何、え、 B で使ってたハードディスクだよ、ハードディスクを引っこ抜いて A のやつにただつけるんだよ、あれ何がいけないんだそれで、ダメだ俺そんぐらい知識ないからね、あ、入れ替える、入れ替えるっつうのはあれだけどで、944が IDE と USB 変換ケーブルもあるよと、ほう、あ、そうか、そんなのもあんのか、じゃあそれでやればいいのかな、まあ、で、945 A の PC に B のハードディスクドライブを追加ならいけるでしょと、でさ、でさ、そうする場合ね、だから今普通にこうやって使ってるパソコンにその B のハードディスクでも、 B のハードディスクにここ俺全然わかんないから、ちょっと普通に聞いてよ、ど素人のあれだっていう形で聞いてよ、セカンダリーとしてそのハードディスクにつけるでしょ、でそっちの方はさ B のパソコンで使ってたから XP のあれなんだけど、いや、つうか、なんつうの ?OS がそうやって、あるわけでしょ、大丈夫、俺ちょっと言っとくけど、本当にわかんないよ。わかんないから聞くけど、あのね、そっちの B の方は、XP、だからさ、そのポチってそのパソコン電源入れると XP が立ち上がるわけだから、そのハードディスクには XP のあれなんだけど、セカンダリーに入れた場合は何も起動はしないわけだ、それはもうわかんねえよ、本当に俺知らないからさそういうのさ、だから追加するそのセカンダリーってことでしょ、追加する分には別に OS 入ってても関係なし、今自分はこれ2000なんですよ、今使ってるパソコンの方はね、でもう一つの方は XP が入ってるんですけど、でセカンダリーで使ってる分には別にその OS のあれが入ってたとしてもいいの、ただのデータ入ってる箱じゃないんだよ、だってああ、俺読めないけど、948が、いや、B は、その B のパソコンっていうのは、比較的最近買ったやつなんですけど、1年経ってないですから、最近買ったパソコンだから、多分、これ、なんだろう、俺ね、わかんねえんだな。シリアル ATA なのこれ。合ってるこれ。やばい、俺その辺も知らないからさ。SATAA SATAA ってどういう風に分けて読めばいいんだろう、 SATA でいいのかな、で SATA はシリアナ ATA バカじゃねえのねシリアル ATA でしょ、端子があるかどうかでしょ、でももう一つ最後に A を足すとなんて読むの、シリアル ATAA っつうの、もう、わかんない。声裏返っちゃったし、また。で、950が、OS 入ってても関係なしのはずと。あ、そうなんだ。いや、つか、本当にわかんないからさ。だから、普通にプライマリーの方に、入ってる OS の方が優先されるという形。で、いいんだね、じゃあ。そういうこと。そういう感覚で、OK。本当にシリアの ATA とか言ってる場合じゃねっつうの、わかんねえよそれじゃあ、とりあえずいいのかな、そういうことで OK、 サータって言うんだ、 サータっていうの？シリアル ATA をサータっていうの？それとも SATAA をサータっていうの？でもそうするとおかしいな。サーターなのかな？パソコンわかんねえ。最近特にあの、なんつうの、もう何かさ、何かパーツを買ってさ、自分の今使ってるパソコンは初めて自分が買ったパーツ、デスクトップなんですけど、パーツを頼んでね、別々に頼んで、組んだだけなんですけど、それをまあ、自作という言葉で言っていいのかどうか自分は恥ずかしくてあれなんですけど、とりあえず軸見立てっていう非常に言いづらい言葉で言ってるんですけども、まあのパソコンなんですよ。で、2台目のやつはもうリスナーの皆さんにですね、これがあれがっていうふうに言われて、はいという形で、選んだやつで、悪くないスペックのはずなんですよ。コアツーデュオでね、そうで、ディスプレイもね、わざわざ19インチ買って、ディスプレイは19インチなんですけどね、目の前に19インチがあるんですけどもそういう感じなんですけども、とりあえずね、データ抜かないと、そう、自分のそのなんだ、外付けのハードディスク持ってんすけど、外付けのハードディスクの方にいろんな、そのなんだ、消えたら困るデータつのを移したりするわけですよ。で、一応ね、自分の配信のやつもなんかそうやってさ、昔のやつを言われたりした時に、あれねえやってなるとあれだから、つんで一応入れてはいるんですよ。ね、それで、それでね、ずっとあそこにいるとこのもあれだなと思って、っていうかちゃんとそっちのパソコン使えるようにしろよって話なんだけど、とりあえずね、そう、そっちの方をね、やろうかなと思ったんですけど。で、次は52番。SATAA、そんなのあんの？とりあえず突っ込んでみればわかるんじゃねと。いや、俺もわかんない。SATAA って、A が1個増えちゃったの？どういう意味？正直わかんないもん。なんかいろんな企画なんでしょ？とりあえず。違うのかな？いや、俺もうダメだ。本当に疎いからさ、疎くなっちゃっても全然わかんないからね。最近のあれ。パソコンも別にさ、もう、わかんないからさ。だから、グラフィックボードとかも全然もう知らないしな。別に新しいのそんなに出てないかな？わかんないけど。そう。だからもう何か自分で、まあ、外して刺すぐらいはできっからいいやぐらいのと、開けてさ、一応見てさ、どこに CPU があってとか分かるぐらいの知識でもパソコン全然できない人にとってはこいつすげえ知ってるっていう位置に行きますから、だから結構ね、そのもう本当に分かんない人はもう俺ぐらいでもものすごい知ってるっていうレベルに行きますからね。で、ものすごいレベルの人にとっては、だから上には上がいるっていう感じですね、とりあえず。世間一般レベルからすると自分は知ってる方ですよ。あっち行ってパソコン。世間一般はほとんど知りませんからね。で、キは53。で、サブ機も再起不能になると。まずいだろうぞ。サブ機も再起不能になったら俺はもう、ああ、もう携帯で書き込んで、お疲れ様でしたって書いて、もう帰ってこないね。直せよって話なんですけど、それはダメだな。サブ機も再起不能になったらやばいな。先に外付けのハードのところにガッチリいろいろ入れてからやんないとダメだな。怖いから。まあ、そんな怖がんなくても大丈夫だと信じてるで、キア54。ハードディスクドライブのケーブルが、あーって書いてあって、丸が書いてあって、なるに入りそうなら、シリアル ATA で、無理そうなら IDE と、井出さんだと。ケーブルが入りそうなら、サータ。無理そうなら、井出と。わかんねえよ、意味が。ケーブルが入りそうなら、いや、 無理そうだからっていうか無理だし、どんなあれでも入りそうって何？入りそうっていうのはそのなんだろうな、いけんじゃねえぐらいのトーンは、入りそうならサータなの？シリアル ADA なの？で954が正しいから、いやでもね俺ね、あの正直ね分かったよ、多分そういうことだなっていう、あのねうん、あのね分かった、俺その俺それで分かっちゃうのも俺もあれなんだけど、サブキー、その今使ってるパソコンのハードディスクは IDE ですね、絶対。あれでしょ、一旦もめみたいなやつでしょ、違うかな、一旦もめんが井出さんだと思うんだ多分。で、もう一つの方はなんて言ったらいいんだろうな、黒くて細いのなんですよね、黒くて細いのでね、でもね入んねえんじゃね、入るのかな、いや怖いねそりゃ、うん、そうだねちょっとしたね、なんだろうな、シリアル ATA でね、なんだ、それがゴムでできてたら、ちゃんとバンドでね、オーバーオールができそうな感じのやつが、シリアル ATA で、で、一旦もめん、うん、なんつうのかな、懐かしい感じで、口にね、シリアル ATA のやつを、挟んで、うーんって引っ張られて、で、ぐーって引っ張って、お前引っ張りすぎだよって言って、口で、そのなんつうの、外しちゃって、パーンみたいなやつが、もう、わかんない。多分俺合ってると思う。こんな、適当に言ってるけど。シリアル ATA は、口で、パーンってゴムですよね、ゴムでできたとしたら、口でグッて噛んで、うーって引っ張られて、おいって言って離しちゃって相手にパーンですよね。それぐらいの幅を持ってるのがシリアル ATA じゃなくて IDE で、そのオーバーオールのバンドにできそうな感じの幅のやつがシリアル ATA、 合ってるかな。で、キア57、シリアナ ATA は優しいからなと。優しいんだ。意味がわかんねえよ。いや、つか、ちょっと面白いじゃん、その言葉。ちょっとハマりそうだけど、使わないけど。シリアナ ATA。ほら、もう聞く人いなくなっちゃう、これ。シリアナ ATA とか言ってたらね、そりゃね、聞く人いなくなるよ、そりゃ。で、で、っていうか、優しいって何？シリアナ ATA は何に優しいの？おかしいな。絶対ダメだ。これじゃあもう、そりゃね、もう中学生のノリだよな。中学生じゃないんだな、これ。高校生ぐらいまで上がると言いそうだな。でも中学3年ぐらいでも言いそうかな。シリアナ ATA でガッハッハーって言ってるようなね。シリアナだってよ、ハッハッハーっていう感じ。あと酔ってる時。で、957、サターはドライバーがいるんじゃないのと。ドライバーがいるの？どこに？え？ドライバーがいるの？ん？ドライバーなんていらないけどな、どっちも。どういう意味なんだろう、ドライバーって。ドライバーってネジのドライバーじゃなくて、あれでしょ？どっちもドライバーいらないよね。いるの？え、それもわかんない。わかんないぞ。あんのかな、それ。サターはドライバーがいるんじゃないのって言ってたけど。それはわかりませんね。マジっすか。ほんとかよ。それ知らねえな。うん、つうかね、申し訳ないね、本当に、あまりにもわからないで、シリアナ ATA とかで、言い過ぎっていうぐらい言ってますけど、ちょっと自分気に入っちゃった自分がいるから怖いんですけども、でも誰にも使えないし、飽きて引かれる。そんなこと言ったら、多分もう、 ほんとどうすんだよ、間違えて言っちゃったりしたらよ。言うときねえけど、言う機会ほとんどないけど、そんなね、普段のね日常会話にシリアル ATA とかシリアナ ATA とか言ってるね、ような日常ではないですから、自分の場合は、だから大丈夫なんですけどもはい、疲れちゃったな。次のやつって長いかな、一応見てみようと。長さ、四隅っていう題名なんですけども、どのくらいの長さかを見て、長かったらもうやめよう、一時だし、もうダメだ今日、もういろんな意味でダメだ、ごめんなさい。もう、あ、誰かゲスト来る、呼べるかな。あ、ちょっと待って、俺スカイプ入ってねえや。スカイプ入ってみた。あれなんだっけ、四隅これ、あ、長え、四隅長え、これ俺あとっていうか今度にしよう。思ったよりこれ長く楽しめそう、師匠シリーズって。で、中学58番ジータ、とりあえず944的なものっていうのは IDE USB 変換ケーブルね、的なものを探すのが安牌じゃね。今度は2000で使えるかどうかって問題もあるけど、と。なんとかなんじゃねえの、ダメなのかな。うん、とりあえず調べてみます、そういうの、うん、頑張って。で、それでぶっ刺して引っ張ってくればいいわけだね。じゃあ、うん、でもちょっと待てよ、IDE USB 変換ケーブルじゃダメなのか。シリアナ ATA と、いや、だからもうシリアナじゃないんですけど、シリアル ATA と USB の変換ケーブルで、なんだっていうのがないと、新しいパソコンの方のハードディスクのデータを引っ張り込めないから、うん、うん、つうか早めに直さなきゃダメだな。うん、本当になんかさ、もうなんかいろいろありすぎてさ、で配信の方とかそっちの方行ってる、その全然ダメだな。で、今日59、内蔵ハードディスクドライブを外付けにできるやつもあるじゃんと。内蔵のハードディスクドライブを外付けにできるやつあるじゃんって言われても、本当にわかんないですから。あるんですか、なるほど。基本的に自分は知らないやつ、そういうの疎いやつだと思ってくださいよ。情報が聞きませんよ、自分にはあると。内蔵ハードディスクドライブを外付けにできるやつもあるから、だからあるんだね。じゃあシリアナ ATA の USB 変換、でもあるんだね。じゃあそうだよね、そういうことだよね。あるから、じゃあそれで、うん、それを頼んで、やってみりゃいいのか。うっす、わかりました。じゃあそういった形で、うん、やってみたいなと思います。はいはい、というわけでですね、師匠シリーズはもうできません。もう疲れちゃいました。で、明日そうやって東京行ってあれだから、どっかで見つけてくっかな。でもあれか、価格で見た方がいいか、価格行って見た方がいいのかな。そういうのそっちの方がやっぱり安く済むかな。うん。で、960、あれなんで終わる方向に行ってんのと。いや、終わる方向っつうか、じゃあ何ですかね、なんだっけ、リスナーさんのトツオリスナーさんのトツオって言ってね、来たのが本当に1回しかないですからね。1回でいいんだよね、本当だよね。あれ違ったっけ、いや違う、1回ではない、2回、3回、あれ何回だ やつがね、正直なところね、あの別にサウンドカードをそうやって2枚のあれにしてるわけじゃないんで、あの来たところで、こっちは何もできないんでしょうけどね、なんで終わる方向に行ってんのって言われても困りますよね。でもね、1時だよ。だって普通だったらね、寝てますから、こっからそうだな、だからグググッともう聞く人減っちゃうと思うんですよね、さすがに。うん、それがもう寝るわっていう合図でしょうから、だから OK、 俺も分かった、寝ようっていうね形で。だけどあんま減らないんですけどね、やっぱり聞いてる人のあれなんですかね、あの、てか普通に気になるのは、聞いてる人たちって何歳っていう、本当にその今さ、一応数字としてはありがたいことに50という数字、まあ自分もその録音の中に入ってるんで正確には多分49だと思うんですけど、あとは多重軌道がいるんで、まあ正確には5人なんですけど、その5人の方がね、何歳なのかというのはね、なんだろう、実際といろん気になったりするね、気になってみたりするどうでもいいのかお前、わかんねえけど、実際のそのなんつうのでさ、本当になんつうの、最年少で、お前そんな年でこれ聞いてんのっていうのがいるのか、逆にそんな俺より年上で聞いてる人がいるのっていうのがあるのかどうか。多分ね、自分の予想としては聞いてる人の最年少は18、17いったとしても、で上がでも上でなんだっけ、味噌汁ぐらいの人いたんだっけ、上で何歳ぐらいいくんだろうな、上で30、上で、いやわかんねえけど、俺におっさんおっさん言えないおっさんがいるんじゃないかと、やべえ言えねえっていうような人がいるのか、35ぐらいいるのか、どうなんだろうな、だその辺がね、気になってみた。とりあえず何か振らなきゃと思って。で961、80ですがおっちゃん文句あると。80で聞いてるわけ、80でなんつうの、俺のジータに書き込んでたらあんた最高だよっていう、80ですげえすげえ綺麗に打ってんじゃん、あんたすげえタイピングできてんじゃんっていうね、できねえよ80ですがって、無理無理だよ。もしそこで俺40って書かれたら信じちゃうかもしれないありえる、そこまでぶっ飛んだ数字じゃないでしょ、40だと。確率は低いですよ、確率は低いですけど、もしかしてって思ってもいいようなぐらいの数字ですからね、40だと。で962、一番上は今喋ってる人と。でもね、そうだとしたらね、わっけーなーっていう、みんなわっけーなーっていう、逆にね、思いますけど、どうなんだろう、下は本当にどこまで行って上はどこまで行くのか、こっそり知りてえわ、なんかさ、こっそり俺だけが知れるアンケートみたいなのやってみたいよね、本当。うん、なんだろう、自分にしかわからないようになんかできるようなシステムってなんかないのかな、こっそりで別にさ、自分に連絡来るとか、連絡っていうかなんかそういうスカイプとかそういうのじゃなくて、なんか自分が見えるとこだけなんか持ってて、なんかポチッとやるとわかるようなやつ、なんかなんつったらいいんだろう。で963番さんは多分おっさんですね、はいバブーチャーって書いてあるんですけど、これはね、シャケちゃんですよね、これは。俺ね、絶対あいつね、作戦だと思うんだよな、おかしいもん、はいとバブーとチャーって言ってるんですけど、あれにものすごいいろんな意味が入ってるじゃないですか、もしかしたらあいつ宇宙人かもしれないですよね、これね、訳したらすごい汚い言葉、もしかしたらシャケちゃんが喋ってるのは あの放送禁止用語でそれを隠してるんじゃないかと、そういう可愛い言葉でと思うんだけどね。違うのかな、わかんないけど。で964、そういう CGI 作ればいいじゃんって書いてあるんだけど、俺 CGI っていう言葉の意味がわからないもん。あのなんつうの、 CGI って聞いたことあるけど、 CGI っていうのが何の略でどういうものなのかっていうのが頭にしっかり浮かんでないもん、残念ながら。わかんねえ、なんかそういうの見てみて、それでびっくりしてみたいね。だいたいだって自分のもうその昨日言ったのが一昨日かもう言いましたけど、もうあのだいたい自分のあの配信聞いてくれる方っていうのはもう固定であまり動かなくなってきましたから、だからだいたいもう聞いてくれる方っていうのはあんまりもう動かないで、ありがたいことにそうやってなってると思うんですよ。もう逆に言えばもう新規もいねえっていうのはあれなんですけど、でだからさ、ちょっとね、そうなるとだいたいまあ50人ぐらいいると思うんですけど、あの気になってみたりするね。なんかね、アンケートができるようなそういうの作ってほしいね。なんか966番さんが望むなら俺が作ってやるよって言ってるんで、ぜひ作ってほしいですね。それでちょっとなんかあのそういうのやってみたくない？なんかさ、俺があのちょっと知りたいことっていうのを、だってネタ振りでもできんじゃない、そっちの方が。そのジータに書き込めない、ジータに書き込むのが、あの、恥ずかしいと。恥ずかしいなり、なんか嫌だという方が、こっそりそこに書き込めるっていう方は、そっちの方がハードル低くね？でも、俺が結局読むんだけどさ。あの、気に入っちゃったら読むんですけど。で、965が、おっちゃんとネタが被る年頃と。だから、おっさんじゃないんですけど、自分はおっさんじゃないですから、まあこれでも、23歳なんですけども、サバ読んでんだ、3歳。てか3歳ぐらいサバ読みとか、もうこれがおっさんっぽいんだよな、なんかな。で、まあ26なんですけども、多分この方24、5、まあ、仕事をやって、は一応前、一応っていう言い方あれだな、仕事をしてる方なんでしょうね、だと思うんですよ。だから自分が言ってるたまに仕事のネタとかも分かるのかな。そういえば掲示板軽くなったなとなりましたね。なんか呪縛が解けましたね、ありがたいことに。で967、実は毎日入れ替わってるんだぜと。まさか、そしたら俺すんげえ嬉しいんだけど、そうするとさ、全員合わせたらさ、300何人になるんだよ、だって。ね。すごいなぁ。そんな、もう最高だね、300何人に聞かれるダベリ。なんて幸せなんでしょう。適当に喋ってるの300何人の、素人だよ、しかも。ど素人が。で、喋りも上手くなけりゃさ、声もよくねえ、おっさん声のやつがさ、だべってるのをさ、300何人の人が無料だからつって聞いてくれるってのはありがてえよ。何にもなんないよ、だってあっちに言って。ね。有名人とかさ、あれだったらさ、ファンのね、あれだったら、なんかいろいろあるでしょうけど、ただのド素人のさ、普通に他の仕事やってるド素人が喋ってるやつが、っていう風になるよね。ほんとありがたいことだよ、ほんとさ。自分初めはその何度も言いますけどね、一桁でしたからね、始めた時は。5人とかだったから、ね、今10倍ぐらいの人が聞いてくれるわけで。で、968、男女の比率とかも知りたいね。まあ女なんて都市伝説だけど、と。って言っとりながら知りてんだろ？そうなんだよ、知りてーよね。でもそういうのっていうのはできるのかな。ああでもどうなんだろうっていうかね、それすらもめんどくさいと思われちゃってると思うんだよな、多分。だから結局ね、あとネカマがわかんねえ。ネカマがわかんねえな。本当に真面目につってみんなネタじゃなくて本気でって言ってもネタが来ると思うから。 だからそこは多分分かんないね。ずっと都市伝説のままだと思うわ。下手するとそういうネタが多すぎちゃって女の方が多いってことになりかねない、なりかねない。てか女より真ん中が多いかもしれないですけど、あれ男より女より、あれ真ん中、あとね、あの男か女かって言ってんのにガチムチとか書いてくるやついるんだよ。そういうやつ言うから、絶対なんかそういうネタ系で書いちゃう人とかいるんだよ絶対。だからそういうのでわっけわかんないみたいなね、向こうがいっぱい出てくるような感じがしますね。で、969、おっちゃんにこっそり読まれる方がこそばゆいって言ってるんですけど、こそばゆいっていう言葉がなんかもうこそばゆいね、なんかね、あんまり来ませんね、こそばゆいって言葉。こっそり読まれる方が嫌か、ここにバーンって貼ってる方がいいか、なんかあのなんか内緒話してる感なのですかね。で970、俺はもちろん男の中の男だぜって書いてる人の方が男なんだよこれ、残念だから。でも本当にあの何、あの966番さんが望むなら俺が作ってやるよって言ってくれたんですけど、どういうものを作ってくれるんですかね。いやマジで作ってくれたらめちゃくちゃ嬉しいですよ。それでなんかできそうな感じがしますよ、新たな試み。うん、で971、私という女の中は男だけどねと、もう全然意味がわかんない、もう分かんない、もうどっち、まあ男でしょうけどね、まあ男だけどねって最後言ってるんで男でしょうけど、私という女の中は男だけどねっていうのがもう分かんない、どういうことだろうな、脳内メーカーでハテナだらけですよもう。いやでもマジでなんか面白いことできそうじゃね、なんかできないかもしれないけど、初めの1回だけかもしれないけど、それは初めて使ったね。だからなんかねえできそうな感じがするんだけどな。だってねそれでねあれもできるかもしれないんだよ、あの時間区切るなりして、あの何なんか選択肢のあるものをやった時にあの選択肢書いてもらうとか、だからあの掲示そのレスでねダダダダダってその 1,2,3 があったとして、 1,1,1,1,1 とか 2,2,2 とかそういうのでガーって埋まるよりも、そっちの方でなんつうの投票するとか、うん、でそっちの方が投票しやすいとかあるかもしれないじゃないですか。別にね匿名で誰だか全然わかんなくて、とにかくでもな多重ができちゃうかもしれないんだな。まあその辺は紳士協定っていうことで、まあ一回一人一回っていうことにしましょうっていう感覚、うん、まあそこはまあなんつうのそうじゃなくてもまあしゃあないんですけど、なるべく紳士協定としてそこはそのちょっと面白さ出すためにしっかり守ろうやっていう感じで守ってもらって、やると、うん、でもなんだかんだ言ってね皆さん多分ねあのしっかり守ってくれる方が多いと思うんですけどね、そこでなんかあのわーって悪ふざけするような人って少ないと思うんで、自分のやつ聞いてる人はね、うん、そうね、あのなんだあの2ちゃんから発生してその自分のあれに行きましたけど、うん、元々のいたところがあまり荒らす人がいないようなところだったので、ありがたいことに、皆さんなんだかんだで大人の方ばっかりなので、その辺なんかわきまえてるような、感じなのでね、はい、ということで、972、実は聞いている人全員女と、もうねびっくりですよね。それで知り合いの ATA とか言ってたらね、もう袋叩きですよね俺だけね、血祭りですよね、ブラッディフェスティバルですよね、確かこれチトンが言ってたんですけどね、ブラッディフェスティバル、で973、悪いけどわしは人工知能と、もううるせえ、もううるさいわ、もう人工知能ってかわしはとか言ってるし、もう悪いけどって何も悪くないけど、博士なんでしょどうせ、もうあれなんでしょ、ドクターゲロ的なやつでしょ、あれでしょ、ドクターコーチンでしょ、ドクターコーチン ドクターコーチンなんでしょ、どうせ。ドクターコーチン別に人工知能じゃないですけどね、あいつ確か。ドラゴンボールの劇場版よりですけどね。ドクターコーチンって確か名古屋のやつで騎士名とかいたと思うんですよね。騎士名、味噌カッツン、エビフリアだったと思うんですけど、3匹。合ってるかな、確か。うん、間違ってないと思うんですけどね。俺よく覚えてるな、すげえな。やっぱり小さい頃の記憶っていうのはすごいな、やっぱり。題名覚えてないけどね。そう、味噌カッツンっていう名前がものすごい、うん、しかもね、海洋圏で貫かれちゃったんですよね、確か。カメハメは跳ね返すんですけどね。よく覚えてんな、俺。すごいね。びっくりだよ。で、974、多重はホスト見て弾けばいいと。いや、なんつうのかな。いや、ホスト見て弾けばまあいいんでしょうけど、なんつうのかな、そういうことしなくても、みんなできんじゃんっていう感じなんですよ、別に。そんなことしなくても、もう多重いいじゃんっていう。多重かっこ悪いですよ。わかります？もうそういう感覚だよ。うん、でも、本当に966番作ってくれるんだったら、本当、マジでお願いしていいですか？誰なんだろう？いやでもそこはさ、俺何かでもらわなきゃいけないっていう形だから、どうやってくれんだろう。ファイルバンクに上げてくれるとかかな。あとどういうシステムなのかが自分は本当に分かんないから、どういうもんなのか分かんないし、その CGI っていうのが分かんないですけど、てかそういう意味では本当にありがたいよね。聞いてくれるのもありがたいんですけど、そういう風になんていうの、やってくれる方がいるっていうのもありがたいですね。前にフラッシュ作品を作ってくれた方っていましたけど、なんだそういうね方とかね。だからなんだろう、これやってなかったら絶対にその会えないとか、つながりがないだろうところにね、つながりがね、いけるっていうのが、本当配信やっててよかったなと思うところですね。だってさ、そう絶対ないですからね、普通に過ごしてたら。こういうつながりって、ネット万歳っていうのもあるし、配信やっててよかったっていうのはそういうところがありますね。そう、聞いてくれるのもありがたいんですけど、そういうところでつながりができるっていうのはありがたいなと。何か言ったらさ、答えてくれたりするじゃないですか、分かってる方が。そう、そういう点ではね、いいね、優しいねっていうのがあるんですけどね、助かりますわっていう、だからね、寂しくなんかないっていう感じでやるんですけど、で、975、10万で、よし、じゃあいい。で、10万でとかね、10万ペソならどれぐらい下がるんだろう、わかんないけど。で、976、じゃあ俺がみんなにスカイプで聞いて回って、イサムさんにこっそり教えるぜって書いてあるんだけど、どういう意味だろう。俺がみんなにスカイプで聞いて回って、あ、なるほどね、そういう CGI になるわけだ。976番さんが CGI っていう、その聞き役になるわけですね。その質問、そのなんつうの、回収ボックスになるわけですね。質問回収ボックスになって、質問じゃねえ、質問回収ボックスじゃねえな、その返ってきた答えをね、そうやって引っ張ってくると。で、最後に自分にこっそり教えると。っていうか俺いいんじゃね、別に俺いなくて。じゃあこの976番さんがいれば成り立ちそうな感じですけどね。で977番、おでこに CGI って書けば問題ないなと。だから976番さんの頭のところに CGI って書いておくわけですよ、マジックで。で水星の方がいいんですよ。水星の方が人間の肌って油脂がありますから、油性だとですね、意外と落ちるんですよ。水性だと油脂の中に入り込んでもう抜けなくなった時は本当に落ちにくいですから、水性のやつで、しかも極太ね、極太で CGI って書いとけば俺 CGI なんだっていう風になりますから。でちょっとなんかCGI っぽい格好してくださいよ。コード刺してみたり、なんだ、なんだっけ、 大リーグボール強制ギブスみたいなのあるでしょ、あれのあのコード版みたいな、ぐるぐる巻きにして、それでなんかすげえ俺 CGI っぽいっていう、いやわかんないけどなんとなくメカっぽくしときゃいいんじゃねっていう感じで、あとちょっと銀の折り紙で銀1枚しか入ってないけど頑張って買ってきて折り紙の銀をね貼っていくわけですよ体に、でなんかすげえ CGI っぽいっていう、それでちょっとメーターとかつけてみたりして、でメーター動かせるようにしてね、グーにするとメーターがグーンって上がっててパワー溜まるみたいなイメージ、うわすげえ CGI っぽいっていう、もう全然意味わかんない。で疲れた、もう今何時だ、1時半だ、てかねだべってた方がいいかもしれないな、やっぱり自分、1時間半ぐらい平気でできるね、喋る分にはね、しかもどうでもいい話で、だって今日おかしいもん書いてあんの、初めっから今日の配信でも、今日の配信自分そうだね、やっぱだべってた方がいいね、とりあえずさっきの10万でって書いてあるんだったらいいですわ、ということでですね、何か面白いことできないかなと思ったんですけど、ここで断念っていう形で、さすがにめんどくせえと思うんでね、そういうの作るのは、もしよかったら作ってっていう感じでなんかそれを作るのか、何かそういうし、どうすれば面白くていいかね、でもね何かそれ作ったらね、いろんなとこで使えるかもしんないけどね、他の配信のあれでもね、で978生ダベロと、俺そうだ、もう3年目に入ったらあれか、題名変えようか、番組名、もう俺生ダベロだね、生ダベロにするか。で979、その10万は偽物だぞと、分かってるって、大丈夫だって、966番さんがね、そういう優しい方だっていうのは分かってますから、そんな10万なんて言う方だとは思ってませんから、大丈夫ですよ、やつがマジで本当に作ってくれるんですか、そうするとすごいありがたいです。でお礼としてあれなんだ秘密のあれを教えてあげますよ、はい、自分のいろんな秘密をですね言いましょう、何かね、まあ嘘ですけど、いやさすがに言えませんからね、何か知りたいことを一つっていう風なねえな、別にこんなやつの、結構いろいろ知ってんですけどね、実はで980、そうそう、俺がそんなはした金で受け負わないっつーのと、さすがだよ、だってねもうね金が有り余ってますから、この方そうなんですよ、この人の名前はゲイツって言うんですよ、金が有り余っちゃっててもう困ってる人ですから、やべえゲイツ聞いてんだまずいな、そうしたらっていうかゲイツ聞いてたら訴えろって話ですけどね、権利めちゃくちゃですから、まあねゲイツに日本語は分かりませんから大丈夫なんですけど、はした金だって10万で、10万だったら絶好調、ヤッホーイですよね、さすがだな、この人もうすごいですよ多分、絶対本当に、逆に言えばそれをはした金って言えるようなランクの人に頼んでるっていうね、やつが CGI 作るのって本当はどれぐらいあれなんだろうね、でキアが11、初エッチの時の再現してくれたら作るよと、どんだけ変態だと、どんだけ変態だと、再現だって再現、怖いね、しかも男に言ってんだよそれ、おかしいな、女に言っててもあれなんですけど、両方とも変態ですけど、 また道がね、なんだろうな、道こっち、トトロがいる方の道に入っちゃってる感じですね。そこ行くのっていう。まあトトロに会えないんですけどね、別に、ド変態は会えませんから、純粋な心持った人しか会えませんからね。だから猫バス乗りてっつって、そういうとこもう草むらの方にザザザザって行ったら、もう下崖みたいな感じですよね、無理ですよね。絶対トトロ会ってくれませんから、そういう時は、そういう時は逆に天罰をね、やりますから。981番怖いね。このレースが書けるっていうところがすごいね、書き込めるっていうあなたの度胸がすごいと思う。なんかね、びっくりですよ。だって浮かばねえもん、そういう子、そういうなんつうのレース。すごいな、よく浮かぶね。もう逆に感心しますね。何かで使ったことあります、それもしかして。何かやっぱりね、スパーンって出てくるときっていう、出てくる言葉とかそういうのっていうのは、どっかで何か使ったりとかしてこないと、あんまり出てこないんですね。そういうのは組み合わせですからね、大体出てくる言葉っていうのは。昔、だから何でもあれなんだけど、だからスパーンって出てくるときは、やっぱり引き出しをから出してるから、で、982が、はいえ、そろそろできたって言ってるんですけど、CGI ってそんな早く作れんの？あ、じゃあね、966番さん、これからね、CGI って呼びますわ。俺分かってないんで、意味が。てか CGI って調べていい？マジで。本当に知らない。ちょっと聞いてる方で知らない方も、それなりにいると思うので、ちょっと調べてみましょう。CGI とはと、とはって書いてあるわかんのかな。 CGI とは、CGI っつうのは、コモンゲートウェイインターフェースの略だそうです。ウェブサーバーがウェブブラウザのからの要求に応じてプログラムを起動するための仕組み。従来ウェブサーバーは蓄積してある文章をただ送出するだけであったが、 CGI を使うことによってプログラムの処理結果に基づいて動的に文章を形成し送出が、できるようになった。現在ではほとんどのウェブサーバーソフトが CGI に対応している。CGI はどのような開発言語でも使用できるが、実際にはパールなどがよく使われる傾向にある。 CGI に類似した技術には SSI や ASP などがあると、残念ながら意味がわかりません。まあ、ウェブサーバーがウェブブラウザからの要求に応じてプログラムを起動するための仕組みですよね、サーバーがブラウザからのブラウザーからこういう風にペペってやって、それでプログラムを起動するための仕組み。ウェブサーバーは蓄積してある文章をただ送出するだけだったとね。だからただ貯めとく箱だったんだけど、 CGI を組み込むことによってプログラムの処理結果に基づいて動的に文章を生成して送出するようになった。わかりました？難しくてわかりませんよ、ね、で、983番、そんなの見ると余計わからなくなるという。で、984が、俺の頭が悪いってことがわかったなと。ですね、なんとなくわかりましたよ。いや、わからない、わからないんですけど、いや、なんとなく、なんつうのかな、箱があって、そっから何かを手を突っ込んで出すという時に、ただの箱として使ってたウェブサーバーが、もうちょっと違う感じだから、なんつうのかな、いや、ちょっとイメージですよ。ボタンをね、だから自販機、ただの箱じゃなくて自販機イメージになって、まあ、金のいらない自販機なんですけど、なんかそのポチッとやると、その CGI があることによって、その共通のゲートウェイのインターフェースがあることによって、こう入ってこう出て、この ね、書いてあるやつでこれを出しますよっていうプログラム、もうわかんないやで、キワが15、眠くなるラジオ始まった、掲示板と HP のカウンターとかホームページ、あーなるほど、眠くなるラジオ始まった。いや俺もわかんないから、眠くなって、逆に眠くなってほしいですよ、もう眠くなった方がいいですよ、こんな時間ですから。自分が調子こいてこうやってやるのは明日は遅いからですから。で、掲示板とホームページのカウンター、あーホームページのカウンターとかは そうなんだ、これも CGI っていうの、今自分は 18,006 って書いてあるな、自分が見たやつてか 18,000 いってんじゃん俺、データなんか前に見た時 17,000 だなと思ったんで 18,000 いってるね、ありがたいね。同じ人が数千回打ったんですかね、18,000までいってますね、ありがたいこって、18,000超えましたね、今日超えたのかな、そういうの、これが CGI なんですか、ダメだ、わかんねえ。で、キワが16、次の配信は CGI 講座でよろしくと。それはあれじゃないの、CGI を今頑張って作ってる方が講義、っていうか、その人を呼んで、講義してくれた方がいいね。俺にね、ゲストで呼んで、今日は CGI 講座ですと。そう。で、なんだ。わかんなくなってきたぞ。キワが17、まあ、毎回必ず処理するから重いけどな。リソースまずっと。必ず処理するからリソースまずいんだ、だから重いのか、いちいちそのパンってやるとそれで処理してやってっていうので。で、288、毎日 F5 連打するの疲れるんだぜと。いいっつーの、押すなっつーの、逆に悲しいっつーの、それで喜んでる俺が。で、キワが19、シリコングラフィックスって書いてあるんですけど、何が言いたいですか、ごめん、わかんねえんだ、それ、もう、返せない、もう、ツッコミ入れれないもん。なんでシリコングラフィックスっていうのが出てきたの？シリコングラフィックス。略称 SGI。SGI、CGI じゃねえんだけど、これは何ですか？三次元画像処理を行うシステムを得意とする、アメリカの企業ですか、シリコングラフィックス。で、SGI だそうですけども。はい。わかりません。なんかいろいろ書いてありますね。ナスダック最上場とか書いてますけどね。SGI の現状とか書いてあります。残念ながら全然わかりません。申し訳ないです。で、でも意味がわかんない。990、シリコングラフィックスに対しておっぱいえって書いてあるんだけど、どういう意味、 3D なんとかなんとかってこと、どういうことなんだろうな。あまりにも高度すぎてもうついていけなくなってるんですけど、あの配信してる側が配信してる側がついていけないんですけども、どうしたらいいんでしょうか。これはおっぱいえって書いてあるんですけど、なんでハテナで聞いてんのかもわからないですし、どこからその言葉が出てきたのかもさっぱりです。で、CGI できましたかね。やつが、どういう形で、それを作って、配布というか、自分にくれるんですかね、それは。どういうつもりなんだろう。その辺が分かんない。まあ、できてからのお楽しみって形で考えていいのかな。どうすんだろう。なんか気になるけど、その方が別に ID 出してるあれでもないしさ、その人がコテハンつけてるわけでもないしさ、基本的にうちコテハンつけてる人なんてほとんどねいないから、あんまりコテハン推奨って感じじゃないからね、うちの場合だと。そうだね。だから分かんないけど、どうなんだろうね。 はい、つうわけでですね、ネタもなくなりました。はい、とりあえずその CGI っつうのができたらですね、おっさんがサーバーに CGI を置けばいいんでしょと、うん、置けばいいんでしょって言われても置きますけどね、置けばいいんだよねそれをね、で何かできるかなと、うん、いやでも真面目にね、一番初めにねその年齢のやつから本当にやってみたい。びっくりするような人がいるかどうか、本当に真面目に嘘つかないでやってくれよっていうので、ネタなしでそのせっかく CGI 使ったんだからよろしくっていうのでバーンって来た時にうーわっていうね、やつがあったら面白くね、なんかてか自分だけかな面白いの全然わかんねえよ、難しすぎだよ。992、おっぱいイコールシリコンでグラフィックイコール絵だって、だからシリコングラフィックスでおっぱい絵だって、わかんねえよ、難しすぎじゃねえ、高度だよめちゃくちゃ。それはおっさんだわ多分、この人この人おっさん、この人おっさんだわ。おっぱいイコールシリコン、それかあの洋物好きなあの方だ、洋物好きな俺とあんまり年が変わらないぐらいの人じゃないの。明らかにシリコンだろっていうようなあれでしょ。あーなるほどね、何がなるほどかわかんねえけど、絶対でもね二十歳以上は当たり前ですよ、二十歳以上ないと見れませんからね。うん、だからあの、あ、二十歳以上じゃなくても18歳以上だったらいいのか、うん、で、でもね、二十歳以上だね、21、2の匂いがするけどね、若くてもでね、伊集院聞いてたのかな、俺と同じでわかんないけど、とりあえずね若くても21、2じゃないかなと思うんですけどね、この方、ちげえかな、わかんないけど、そういう風な、だってもうあれじゃん、なんかスタンド名みてえじゃん。そうしたらシリコングラフィックスって書いてあって、右下におっぱい絵って書いてあるの、すごい弱そうでしょそのスタンド。あのスタンド名って、てかわかんのかなスタンド名って言って、てかまあジョジョネタなんですけど、ジョジョわかんない方はもう置いてけぼりですけど、まあ守護霊みたいなのがバーンって出るんですけど、それに名前がついてて、星の発金、その白金って書いて、スタープラチナって言ったりとかするような、まああれなんですけど、それと同じで、でまあ、あの説明すると悲しいからいいけど、で993、グラフで比較するとそれほど差はない、むしろ女性の方が多く感じられると。俺これね、これ笑った。これね、これの、なんつうの、元ネタ笑った。いや、わかんねえ。確かに、グラフで比較するとそれほど差はないね。だってね、いや、確かにね、女性の方が多いんじゃねえかと。このグラフだとね。トントンじゃないよね。トントンじゃねえ。女性の方が若干多いかな、という感じはするね。993番さんの、書いてるグラフだと。だって縦軸2万とかあんじゃん。あのさ、縦軸1万には1万刻みだもん。だってびっくりだよ。補助メモリもねえもんだって。補助メモリもなしでメモリが1万刻みなんだもんだって。そうしたら女の方が多く見えるよそりゃね。で994、残念、俺は君より年上だだだだだって書いてあるんですけど、いましたね、自分より年上が、年上で聞いてて、でおっぱい絵なんて書いちゃって、恥ずかしいわ。いやありがたいんですけどね、つか面白いっすか自分の配信って思っちゃうんですけどね、あの年上の方がいたりすると、うん、年上だとね逆にね、どうしようと思いますね、そういう方に聞かれてると思うとね、年上の方にね、こんな配信してて年上ダダダダダって言われちゃいましたね、マシンが撃たれちゃいましたよ、残念っていうか、いや とにかく若くてもまあ21人なんじゃないかなっていうところなんで、で同い年くらいかなと思ったんですけど、でもそんなに年上って言っても変わんないと思いますけどね。それでも 1,2 個でしょ。なんかいろいろ振ってみる、この994番さんに振ってみたりする。わかんないけど、多分そうじゃないかなと思うんですけどね。28、78じゃないかと、味噌汁ではないかなと思うんですけどね、味噌汁ですかね。味噌汁行きましたかっていうか分かりませんけどね、というわけでどうしよっかな。いやなんだかんだで意外と行ったなと思ってですね、何が行ったなっていうのはあれです。レスです。そろそろ久々に新スレをね、立てないといけないなと思って、自分のもあとそのここでやり始めたのももう1年以上経ちましたけど、1年もやれば進むもんだね。一応全部1001なり1000ぐらいで埋めてね、そうやって進んできましたけど、そうだね。だから15000とか15000、14000か、14000レス、まあ自分のも入ってますけど、自分の結構入ってますけど、14000レスで一応ここのね、あのカウンターも18000とか言ってさ、1年間365日しかないのにそんだけ行ってるってことは、1日にまあ計算できませんから分かりませんけど、たくさんのね、もうありがたいね本当と思いますよ正直。いやでもね本当にね、始めようと思った時はどうなるものかと、でまあやったとしてもちょっとね、まあ1年もやると絶対思ってませんね。2,3 ヶ月はやるのかなと、やったとしても。で、ちょっとまあそういうネタ作り的な、その俺こういうことやったことあるんだ的なね話ができる程度で、そう経験としてね、そのまああんまりリスナーつかないだろうけども、やってそういうやったんだよっていうことで、あとまあその企画をしたいっていうのがあったんでね、それでっていうので始めたのにかかわらず、今ねこんなことになっちゃってますよ。本当びっくりだよ。でジータ、995、最近んこちゃん見ませんねと。いやわかんないですね、最近は見ませんね、どうなっちゃったんですかね、いるのいないかな、もう飽きちゃったかもしれませんね。で今日96、ああほんと年についてはやめて、ほんとへこむから、へこむからへこむ、俺これ以上へでれって書いたんですけど、へこむんだそうか。でもね本当にへこむらしいんですよね。いやつかね、自分もねそろそろ怖いなと思ってるんですよ実際のところ。この辺りからねなんかすごいね、その本当に年食うの早くなってるし、やばいっていう気がしますよね。あとね、その年食うの早いんだけど、全然その、なんだろうな、自分が成長してないもんだから、やばい。なんか年の方がどんどん先、その数字が進んでって、自分が成長してね、やばい。その年齢に合ってねっていう、感じが、本当にどうしようっていう、感じはしますよ。やばいっていうね。だってもうはっきり言ってこれぐらいの年だったらもうちょっと落ち着いてなきゃいけないんじゃないかなと、こんな配信してないでね、と思ったりするんですよ。ね、師匠シリーズ読んでて声裏がってる場合じゃねえかなっていう気はするんですけども、なんかね、なんかそう、まあいいや楽しけりゃっていう感じですけど、とりあえずなんかやっべえなっていう感じがするんですよね。で 997、うお、もう2時じゃねえか、明日は遅刻だと。なんで落ちてんだって話だよ。寝ろよ。寝ろっつーの。録音聞いてくれりゃ、ってか録音聞かないんだろうな、多分な。リアルタイムでしか聞かない人っていうのも多分いると思うんで、録音で聞くっていうのもなんか変なんだろうな、多分な。うん、わかんないけど。で、998、半分は俺だって思うと頑張ってるって思うよね、と。すごくね、逆に。もう、1万、そのなんだ。ごめんなさいね。1万4000のに7000。すごいな。すごいな。998番さんで、7000レスもしてくれたと。もうゲスト呼ぶよ、称えるから。ゲスト呼ぶから、称えるから来てよ。で、999、地上シリーズと、うるせえわーっていうね。今日ダメだ、もう。今日ダメだ。で、本当に、新スレ立てないとダメになっちゃったんで、ちょっと立てます、マジで。自分の配信の場合は、本当にその、ね、一回の配信で、スレがバーってね、その新しいのが立つような勢いの番組じゃないですから、当たり前ですけど。だから、久々に立てるんで、忘れちゃうんですよね、立て方。うん、あれ、どれだっけっていう、キャップを一応、キャップ持ってるものしか立てられないようにしてるんですけど、キャップのさ、その、なんだ、パスワード的なやつが、あれ、なんだっけなっていう。うん、15スレ目だよね。15スレ目だから、これでいいや。レベル。結構来たんじゃない？レベル15まで来たら結構、ねえ、あれだよね。そこそこの、町へは行けるようなレベルじゃないですか？本当に。多分自分の配信は多分ね、こんぐらいのペースでずっと進んでくのかなと思いますね。そう、自分もだから、昼とかに適当に携帯で書き込んだりしてるから、トータルでこんな感じになるのかなっていうイメージはありますけどね。はい。つわけで、ちょっと待てよ。1000番。たまにはおっちゃんが1000取っていいよって言って1000取ってんだよ、この人。俺が今頑張って今立てたっつうのに。なんてやつだよ、本当に。せっかくよ、もうよ、立てたのによ、ほんと。ちょっと長すぎちゃったな。別に、面白いこと書いてるわけじゃないですけどね。よし。よし。これで、終わりかな。これで、どうだ、これでいいのかな。これでいいのかな。わかんねえや。俺これ書き込んでる間に終わってんじゃねえの。ちょっと待って、えい、あ、取れた、取れたよ。はい。はい、これで終わり。っていうか、つまんねえ終わり方してごめんなさい。で、一応新スレ立てた。で、新スレ立ったんで、これで終わりにしようかなと。まあ終わりにね、しようかなと思います。聞いてくださったら、お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ言えてないですけど。はい。いや、今日はとにかく、未来のね、今後の配信がどうなるかっていう 2時なのに平日の2時でこれだけ、まあ大丈夫って思うんですけど、あの皆さん大丈夫ですか本当に、まずい、大丈夫かな本当に、いいんですかね。すごいありがたいんですけども、普段は当然自分もう寝てますけども、あのいいんですかね本当に、大丈夫ですか、本当にありがとうございます。大好きですね。あんまり言わないね、大好きとかね、そう恥ずかしいからね、そういう言葉はね、でも本当にありがたいと思いますね。俺これなかったら俺今どうなってるかなと思うしね、マジで真面目に、どうなってたんだろうな今の自分な。俺これあってから絶対いろいろあったと思う、本当。これなかったら俺すげえ今度つまんなかったかもしんねえよな。リアルとこっちで両方そういうのでテンション上がるあれがあるとさ、もうガーってなってくるわ。これはね、自分がそのいつま配信をやらなくなるかわかんないけど、それでもね、録音はしっかり残してね、なんかねあれだね、伝えていきたいね、わかんないけど、やったんだよねこういうことっていうね、恥ずかしながらも懐かしいわっていうので、何年ぶりかに聞くとさ、こんなことやっててさっていうやつで残しときたいね。なかなかね、いろんな人がやってることじゃないからね、こういうことって。そうそうそう、やつがね本当にね、配信一回やってみると面白いかもしんないですよ本当。はじめはドキドキするんだけどね。いや、ドキドキしない人もいるかもしれないですけど、でも自分はとにかくね、はじめは全然もう緊張しまくりでしたから、とにかくね、知らない人が聞いてるっていうのが、もう、すげえ、何これっていう感じでしたからね。ポンって始めて、4人とか書いてあると、うわ、マジかっていう。え？俺以外に3人聞いてんの？これ今喋ってるやつ？っていう感じ？どういうことだよっていう、どういうことだよってわかるんだけど、聞いてるっていうの、あれなんですけど、え？何？どうしたらいいの？大丈夫？っていう風な、感じなんですよね。で、新スレ、2番、寝られない、寝かせないと。怖いですよね。もう妖怪みたいですよね。なんかね、もう寝られない、寝かせないっつってペタってくっついてる感じですよね。で、3番、夜食たこ焼きと、1をつって書けよっていうね、誰も書かねえのかよ。いや、いいんですけど。なんだ？マナーがなくなっちゃってんのか、ここは。夜食たこ焼きって、食うなよ、夜食たこ焼き。重いわ。だってたこ焼きって、あれでしょ、だって。結構炭水化物の塊だよね。だってね、あれもね。で、ソースとマヨネーズとかあったらね、もうがっつりですよね、確か。カロリー。それって。だよね、確かね。で、4番。確かに初期のイサムさんは初々しかったなと。ああ、自分のあの初期の配信を、の、あれを知ってる方、かつ、持ってる方。ああ、その、ファイルを持ってる方なんでしょうね。そう、ういういしすぎてですね、びっくりですね本当にね、自分もなんだ自分では持ってなかったんですけど、他の方が、持ってた、まあやっちゃんなんですけども、ファイルをですねいただいて、聞いてみたらですね、なんだこいつっていうような配信。よく聞いてた人いたなっていうような、配信でしたね。5人でもありがてえな、これ。聞いてくれてただけっていう。ゼロじゃなくてすげえじゃん、この配信っていうような、配信はしてました。正直なところ。これは聞かねえわ、こんな暗くて。なんだ何言ってるかわかんない。まあ、今でも何言ってるかわかんないんですけど、もっとその、聞きづらいも聞きづらい。 やつでボソボソ言っててテンション低いし、そうあれじゃあね聞く人いねえわっていうような感じの配信をしてましたね。で5番1エロと、もういいよもういいや、はい、もういいです、はい、いいです。いやまあいいんですけど。で、6番さんで、2オツと、寝られない寝かせないって言ってる人にオツとやつが少し意味が通ってて面白いですね。微妙に寝られない寝かせないでお疲れと頑張れよっていう感じがしてちょっと面白かったです。ちょっと面白かったです。で、7番が1オチと、俺がもうなんか噛むわ声は裏返るわもうボロボロだからもう一番初めはマイク入ってると思って喋ってた10分ぐらいあったとかね、そういうのね、ほんと恥ずかしいもんで、8番書けって言われたから書くよ136さんをつーとね、未来アンカー水でも届かないですよね、はっきり言って今日じゃいつ届くかな、ほんとにどうすんだ136番の書き込みする人はよ、どうなっちゃうんだろう。まあとりあえずオツですよね。でも自分の名前は本当にね136番そのスレの136番目にちょうど配信するとき始めたから、そういう名前をそのまんまなりましたからね、運命ですよね運命、でかく言えば136番目の書き込みでたまたまバーンって自分はそういうつもりじゃなかったんだけどたまたまそういうところで始めたから今の自分のハンドルネームになってる、ハンドルネームでいいの、まあ、なってるわけですよね。本当にそうじゃなかったら一つでもずれてたらもう全然違うもんね、5でも7でもダメですからね。そうしたら逆にどんな名前がついてたのかって感じですよね。正直思うのはそれがあったからもうそのまま行っちゃったんですけど、それがなかったら何がついてたんだろうっていう、一応ルールっていうか絶対に自分は下にちゃんがつく、だからそこはもうちゃんつくのがルールみたいな感じでしたからほぼ、そうじゃない人もいましたけど、だから絶対つくもんだと思ってたらつかなかったからなっていうのでね、あれでしたからね、初めからさん付けだったからな。で9番がイサゴイサナとね、出世魚みたいですよねなんかね、やつが無理やりすぎ、イサゴイサナっていうね、サワラとかねブリとかそういうあれですよね、イワナとかそういうやつですよね、そういう感じ、つか俺寝るっつったのにな、2時過ぎてんの、2時過ぎてからもう寝た方がいいんだよね、どんだけ喋ってんの、師匠シリーズやってるよりやっぱりダベリのが長いじゃねえかダメっすね、自分はやめた方がいいね本当にね、なんでだろうね、何か溜まってんのかね、喋んないとダメなのかな、結構頑張って喋るね。で、10番さんがイチゴイナゴとねもう今度真ん中が違ってますからね、何が言いたいかわからないですよ。何ですか、マジカル頭脳パワー的なやつですか、なんか真ん中の字を変えてみてみたいなやつですか、なんか楽しくなっちゃったんですかその辺がね、イサゴイサナをねイチゴイナゴみたいなね、なんか来ちゃったみたいですけど、この10番さんになんか来ちゃったらしいんですけど、どうした、わかんないけどもう全然わかんないよ。で、11番下老日のオフ会みたいなのがあったようだけどと、下老日のオフ会よかった行かなくて下老日のオフ会なんてやったの、どこでやったの下老日のオフ会、何人くらいでやったんだろう下老日のオフ会、やばい、リスナーとして生きて喋んねえでバレねえように、ですごい黙ってて 相づちするぐらい。はいはいはいはいって。あ、でもそれでもバレちゃうのかな。いや、多分ね、容姿じゃバレないんだよ、俺。あのね、姿じゃね、絶対はわかんない。あ、でも俺姿出してんだ。姿晒したことあるんだろ、俺な。あ、でもあの画像程度じゃわかんないな、やっぱりリアルのあれとはな。だからね、姿ぐらいだったら、多分ね、混ざっちゃうね。混ざって多分リスナーになれると思うよ。リスナー側の、あれに。うん。で、実況者の人が、誰かね、みたいなやつを言ったら、分かっちゃうから、声出しちゃうと、分かっちゃうから、そういう雰囲気を出しつつ、でもさ、そういう風なのが起きたらどうなんの？どうなんだろうね。で、12番。ファイルは持ってないんだ。昔はもっと若い感じがしたんだけどなと。それは何ですか？それは何から来ました？ファイルは持ってない。昔はもっと若い感じがしたっていうの。若い感じがした？別に1、2歳違うだけで。仕事して変わったわな。仕事し始めて。自分が配信し始めた時はまだ学生でしたからね。陰性でしたからね。そこから変わりましたかね。何か声は変わってないよね、別にね。トーンは変わってるかもしれないですけど、雰囲気は。で、ファイルは持ってないのか。ファイル上げてもいいけどな。上げようか。確かね、なんかね、2000ね、俺ここに持ってんだっけな。ここで2000ね、5年のね、2005年のね、12月20日、12月27のファイルをもらったんですよ。それは持ってますね、俺。2005年の12月20日、2005年の12月27の2つのファイルありますから、それ、ファイルバンクにあげましょうか。うん。それで、なんだ。うん。それだったらパーンと上げて聞いてみたら、多分少し音量上げないと聞こえにくいようなやつだと思うよ、うん。で、13番、いや、オフ会というほどじゃないかなと。でね、14番で分かった、せっちゃんの停止画像にというので、あ、これはね、これのことだったとしたら俺は分かってる、うん。今来たチェッカーのやつでパーって見たから、うん。最初は意味が分かんなかった、これ。最初パッて見たとき。何なのか。でも、ん？ちょっと待てよ、と。頭文字で、見て、あ、そういうことか。でも、っていう感じはした。多分そういうことでしょ？うん。だと思うんですよ。ゲロージトーフってそういうことか。それだったらあれだな。うん、うーんっていう。でもな、その3人がっていう感じはしたけどね、しませんでした。うん、わかんないけど、うん。でもそうか、近くて、そんなんだ、集まりそうな、集まるのをそこまでためらわない感じな三人といえば三人か。今そうやって配信っていうか、なんだ、まだそういう風にいて、うん。そうだね。他の人だと来ないよね、多分ね。来ない、またはもう、あんまり顔を出してないからいないっていうね、そうだね。で、15、じゃあ初期の録音を使って一人あるかでって書いてあるんですけど、俺やったことあるの、俺。その12月20と12月27の録音使って、一人で突っ込んでた回っていうのがあるんですよ。俺99人の最終電車がなんかの時に俺やってたんだけど、99人の最終電車っていう、99人のお話、最終電車に乗ってる99人の人のお話を、全部自分でじゃないですけど、読んだんですよ、99人全部2ヶ月かけて。で、その時に それだけ読むだけじゃ面白くないからつんで人呼んだりとか、なんかいろいろやってたんですけど、あれ99人の時じゃないかな、あーわかんねえ、あ99人の時じゃないっけ、何の時だっけ、あれ99人の時いいのかな、というかね自分が突っ込んでる回ってあるんだよ、自分のその昔の配信に、多分99人の時だと思うんだ、ファイル名に書いてないからわかんねえな、うん、ちょっと忘れちゃったごめんなさい、でもあやりましたねそういうあの配信、うん、で、一人あるかはやりましたね、でそう自分で自分の配信に突っ込んでるっていうね、でも今と全然トーンが違うんだよね、別人みたいになってるからね、あの結構面白かったよ自分で聞いてて、自分別人みたいな感じだから、で16番、下呂術でオフって何するの、食べるだけかって書いてあるんだけど、食べるだけ、まあ、下呂術っていうぐらいだからゲームすんのかないやわかんねえ知らないけど、それはなんか企画すればいいんじゃないの、なんかやること決めりゃいいんじゃない、別に食べるだけにしないために何か考えればいいんじゃない、そのうん下呂術ってことでっていうのでだったら、うん、てかリスナーさんが入ってくるとしたら確実に食べるにしてもさ、あの自分が喋るようなことって意外とあのなんだろうな、あのリスナーさんがに喋れないようなことがあったりとかするから、あの昔の話とかすると、あの自分があの企画の時の裏話的なやつを話したりとかするとさ、あれっていうのがあったりすると、あまずいなこれっていう、うん、のがあったりすると、うん、実況者同士のそのなんか裏のあれがあったりするとさ、そう表に出してないような話をしたりとかするとさ、それだとなんかねっていうのがあるんで、うん、そういうのが入ってきちゃうとね、あれあれって、あと自分がある程度知ってる話とかをね、やべえこれ話しちゃダメだろみたいなのがあったりすると困るから、そうするとあんまりねあれなんで、やるとしたら何が企画するんですかね、どうでしょうかね、何でしょうか分かりませんけど、で17番、じゃあおっさんのうちの庭に集合なと17番さんはあの昔自分が言った何かの配信を知ってるんですかね、なんだうん、自分の庭がそれなりに比例っていう話を昔した気がするね、そこそこ広いっていう、なんかいつしたかわかんないけど、そこまで昔じゃない時になんかした気がする、うん、あのバーベキューはできるね確実にね、あの8人ぐらい、もっと行くかな、もっと行っても大丈夫かもしれないけど、8、でもそんなもんかな、それぐらいの人数でバーベキューやるぐらいの庭はある普通だね、うん、でもねなんかいろんな木が邪魔だからね、あのできないっていうだけで、人敷き詰めるだけだったら何十人も入りそうですけど、でおっさんの家の庭に集合っていうのもすごいね、俺が外見たらいるわなんでいんだっていうなんで何しに来てんだこれっていうような感じ、面白いなそれで、俺は普通にカーテン閉めちゃうんですけどね、知らないっつって、で18番、ウホな展開はアクテガって書いてあるんですけど、どんな展開、ウホな展開って怖いね、いけないねそこにはね、怖いね、何を期待していくんだか分かんないですよね、何をワクテガしてるんですかね、で19番、その2005年のファイルを作成した日付を見ればいいじゃないと、うん、2005年のファイルを作成した日付、あーちょっと待って、なるほど、2006年10月6日って書いてある、 2006年10月6日って書いてある。ってことは、2006年10月6日の配信がないから10月7日の配信があるな。2つ。うん。2つに分かれてますね。2006年の10月5日の配信もあるな、2つ。で、この辺はほぼ毎日やってた時だと思うんだ。だって9月16、22、23、24、25、26、28、30、1、10月1日、1日、2日、3日、5日、5日、7日、7日、8日、9日、11、14、20、24、26、29、29、30、31、11月4日、5日、って書いてあって、10月18、10月8日、10月23、9月21、9月12、18、17、14、19。だからほとんどこれね埋まってる。9月と10月ほとんど俺配信で、多分この2ヶ月はほとんど毎日配信してたからほとんど埋まるはず、配信の短くても1時間ぐらいでもやってたはずだから、1時間でも40、50分でもとりあえず行ってたはずなんだよね。そう。そう、だからね、それはね、頑張ってやってた時だから、じゃあ多分そうだね、10月6日にそれをもらってるから、10月7日の配信の時か、その前ではないから、8日か？なんかその辺で、やってるかもしれないですね。で、20番、コラボ前日にみんな喧嘩しちゃったとかねって書いてあるんですけど、ごめん、俺が知らねえんだけど。あれ？喧嘩したっけ？あ、した。コラボ前日にみんなで喧嘩した。すごかったよね。もう、血でもうね、なんつうの、画面がね、バーチャルボーイみたいになったぐらいのすごい血だらけの喧嘩。もうね、レッドアラームだっけ？忘れちゃった。なんかもう、なんだこれバーチャルボーイかよっていうぐらい血がね、もう、目のところにバーって飛ぶぐらいのすごい喧嘩ね。もう、あれはすごかったね。びっくりしたよ。まさかね、なっちゃんがあんなね、武器をね、背中に隠し持ってるとは思わなかったね。てか、コラボっていつわかんねえ。いつのコラボのこと言ってんのこれ。学コアコラボのこと言ってんのこれ。知らねえけど。いや、あれはすごかったな。あれはね、なんだこれ。21番、枯れ山水庭園でしょっていうのは、枯れ山水庭園。いや、結構ね、しっかり日本庭園してるんだよ。だって、灯籠あるんだよ、うち。ねえ。枯れ山水庭園。いや、枯れ山水、あのね、枯れ山水庭園ではないですけど、結構しっかりしてるな、うち。いや、でも枯れ山水庭園なのかな？いや、ちゃんとしたね、なんか白い石みたいなのが敷き詰められた池みたいなのあんだよ、うち。あの、綺麗な石、なんつうの？なんかツルツルした石、白いやつ、が敷き詰められた、なんかちっちゃい池みたいな。昔は鯉がいたという、伝説もある池があったりとか、あんだよ、うち。すげえでしょ。で、22。私という女の中の男はそのオフ会の内容に興味津々って書いてあるんですけど、来ましたね、新しい方が。私という女の中の男さんが来ましたね。この方はどっち？男でしょ、これ。最後男っつってんだから。私という女が いる中に男がいるんだよね、だから。で、そのオフ会の内容に興味津々って書いてあるんですけど、すごいですよ、ほんと。オフ会なんてしちゃったらいろいろ喋っちゃいそうで怖いですね、でもね、はっきり言ってね、企画をそれだけ自分やったんでね、で、なんつうの、 しかもその録音タイプの企画の時、あのリアルタイム配信でバーって前に出すやつじゃなくて、企画でもその提供クレジット読みとかあったと思うんですけど、あれとかは一人一人を呼んで、録音して、はいありがとうございました次っつってやってますから、17人ぐらい呼んでるは呼んでるんだけど、スカイプでチャットで呼んでるは呼んでる、まとめて呼んでるんだけど、一対一で自分は全員と喋ってますから、スカイプの、音声のチャットの方でね、普通のか打つチャットの方じゃなくて、だからそこでの喋りっていうのは俺とその人しか して、その知らないですから、で俺はその全員と喋ってるわけで、だから俺が全部ネタ持ってるわけですよ。そうすると結構いろいろあるんですよね、それ以外にもいろいろありますけど、で、23番初々しい自分の書き込みっていうので、2005年の12月4日、ちなみに自分は2005年の11月20日ぐらいに初配信してるみたいなんですけど、4時37分なんかに書き込みしてますけど、日曜日の、てか月曜日ですよね、あ違う、日曜日だから土曜の夜か、これ短い時間ですが、もし問題がなければそのまま続けてみます。まずは声からなので、絵はないですっていう名前欄で、次の書き込みで避難所の136って書いて、上は自分です、いきなり失敗っていうね書き込み、初々しいね、名前欄にね文章書いちゃった。24番、なんだそりゃ。なんだこの名前欄。2005年12月15日だから、さっきの書き込みから、まあ、10日ぐらい過ぎたなんですけど、136矢印勇矢印いっちゃんでどうでしょうって書いてあって、トリップがついてて、下手な朗読プラスグダグダにもかかわらず今と同じなんですけど、聞いてみてくださった方々お疲れ様でした、ありがとうございましたと。でこの時は刑事神奈美さつきってやつのマインブラックってやつをやってたんですけど、ほぼ自分が声出し配信の、一発目ですね、これほぼ一発目、あの画像だけ出してた本配信っていう形で言えば11月20日ぐらいにやってたやつが一発目なんですけど、声出し配信で言えばこの辺が多分最初なんですけど、次回は携帯電話でメモリに載っている人物等に電話をかけるところから始めたいと思いますっていうのは、ね、多分そうだと思うんですよ、刑事神奈美さつきのマインブラックってやつを一番初めに自分が声出し配信したんで多分それで、何この名前欄って書いてますけど、うるさいですよね、しょうがないじゃんっていう、で25なんて名前欄って書いてあるんですけど、もうそういうの掘り起こさないでほしいですよね、どんだけね俺はダメなんですかね、ダメな子なんでしょうか、なんて名前欄、本当に俺何してんだ、俺なんて名前欄だよ、本当にダメだろ俺。やっちゃったよ。いやでもね、なんでかっていうと、あれちゃん付けじゃねえと、なんか嘘、なんか俺だけなんか仲間じゃねえのかっていう感じがしたんだと思うんですよね、多分。やっぱりそこはある程度お約束的に、どんな人でもね、ちゃん付けになってると、そのハンドルネームっつーの、そのあれがさ、実況者名がさ、だからさ、俺もそこでね、そういう風につくもんだと、で何がつくのかなと、そうしたらつかねえと、つかない、おかしいなっていう、で最初は避難所の136っていうところにトリップがついてたんで、俺だけなんかプリズンにいる人じゃねえかっていうね、番号で呼ばれてるみたいな、しかも避難所って書かれてるし、なんとなく避難所っていうなんかすごいところで番号で呼ばれてる痛い人みたいな、 やべえ俺違うなやっぱりっていう、まあリスナー数も少ないけどもなんかもうダメじゃんっていう、だからなんとか、持っていきたいという形で自分で振ってみたってことですね。これはで すごいね、まだまだほじりますって書いてあって、12月15日3時42分、誰か小手半決めていただけませんかと、136っていう名前でまだこれイサムと呼ばれてなかった時ですからね、136って書いてもう避難所のっていうのは外したんですよ。で、トリップつけてで、940番さんが、待て待て、急いではことを損じるぞと、しばらくは名なしでも大丈夫だと、自然と名前も決まるだろうさ、焦らなくても大丈夫って書いてあって、で941が、イサムちゃんでいいじゃないかって書いてあって、で自分がでもういいやっていう風にもう諦めて、でそしたら次になっちゃんが今からサイレンしますとぶった切ってきたわけですよね。もうどうでもいいよそんなのっていうさすがですよね。このあたりはやっぱ大物違うね、この辺はやっぱ違うなって感じがしますね。知らねえドーンみたいなね、ドドーンって感じですよね、ぶっ潰しにかかってきたって感じですよね。で、27がなっちゃんって書いてあるんですけど、さすがですね、この時違いますね。で最近どうしちゃったんですかね、あんまり分かりませんけど。で、28番どんな表情で書き込んだのかなかなって書いたんですけど、ですね、そう確かにね、自分でねちゃん付けしてんのはね、うわ俺やべえっていう感じをしたんですよ。でもなんかそこから外れてるのもって思ったんで一応書いといたわけですね。そうやってそしたらいいじゃないかって言われちゃったから、まあしゃあないかっていうのでね、しょぼんみたいなやつですよね。そう今となっては逆につかなくてよかったと、ついてたら逆についてたら逆にダメだったかもしれない、こんだけ配信しなかったかもしれないっていう気はしないでもないですね、そうですね、だから逆に良かったかなと今となってはですけどね、そうそうそうそういう感じはしますね。どんな表情で書き込んだのかな覚えてねえな、もう2年近く前の話だし。でもね俺何かねどうにかして持っていこうとしてた気がするけど最初はとにかく数字は嫌だっていうので、でね、いざそうやってね、イサムでいいんじゃないって言われて、書こうとした時に、なんかっていう風に思ったから、今みたいに136って書いて、カッコでイサムって書いたんだよね。今でもそうなんですけど。なっちゃんでこれ、あ、覚えてね、ごめん、これ偽トリップなんだ、これ。なっちゃんって。伊勢なっちゃんって書いてない。そうだっけ？ごめん。もう、わかんない。トリップで判断できないから。で、29が、伊勢なっちゃんって書いてあるね。伊勢なっちゃんなの。そうか。あ、でもこんなのじゃないか。N2 ってどっかに入ってたっけ？忘れちゃったな。で、今からサイレンしますって。嘘なんだ、これ。あ、でも、なっちゃんって4時からとかやんねえか。やらないか。なんか遅くからやってたイメージなんだけどな。初めの方はなんか、自分が、なんつうの、ゲロ術を聞き始めた時はもっと自分が研究室にいる時とかの時間でやってた覚えがあるから、時間帯的にはそこまで遅くなかったと思う。8時とか9時頃やってたと思うんだけど、7、8、9ぐらいの時にやってたと思うんですけど、サイレンも見てましたね。で、30番私という女の中の男はってまた来ましたね。その136イサムという名前を彼は気に入っていないと推理すると、いや気に入ってないっていうかね、気に入ってなかったかな初めは。やつがね、そのだからなっちゃんとか、あっちゃんとかこうちゃんとかあるとあったでしょ、自分の中でイサムってまんまそのなんだろうな ボーンって名前っていう、だから自分の名前じゃないけど本名じゃないんですけど、そのイサムっていうね、そうなんかね、そこまで気に入ってなかったですよね、初めはね。なんかイサムっていうのがまたなんかね、ちょっと古っぽい感じがしてね、そう、それは多分ね、自分がねファミコンジャンプで荒野のイサムをね、あんまり強くない荒野のイサムがいたから、だと思うんですけどね。荒野のイサムっていう漫画が確かあったと思うんですけど、でファミコンジャンプっていうゲームがあったんですけど、それで荒野のイサムってやつはただのガンマンみたいなやつなんですけど、そいつがものすごい弱いんですよ、自分が育てたやつが。でもうね嫌だったんですよね、だからそれがあったかもしれないですね。で、ていうか私という女の中の男はっていう風に始める方が、これから出てくるんですかね、ありがたいことって、なんつうの、うちというかその自分のジーダーの方だと、なんだろう、コテハンでそういう風に出てくるんじゃなくて、書き込みでその人だって分かるような書き込みをしてくれるっていうのがありがたいですね。なんかそっちの方で主張してくれるっていうのがあるんで、うん。でもね、なんとなく予想ですけど、この30番さんっていうか、この私という女の中の男さんですけど、多分ね、年はトントンぐらいじゃないかなと。また年の話してるよ。あんまりなんかね、うん、そこまでね、20代前半中盤ぐらいあるんじゃねえのっていう感じがするんですけどね、どうでしょう。で、31、最初トリップだけなら別の名前がついた予感と。そうね、避難所の136っていうのを引っ張りすぎたんだな、多分な、俺な。いや、引っ張りすぎたっていうか、でも分かんないだろうからなと思ってつけてたしな。突然なくすのも、てかなくすタイミングを分かんなかったっていうのもあるんだけど、そう、だからそういうのもありますね。なくすタイミングはもう分かんなかった、で、32、新しいスタイル、みんながコテハン、新しいスタイルだっていうか ID つけるよじゃあID 新しいけど、そうする？いや、それはそれで多分めんどくさいと思う、書き込む側は、うん、それはそれで多分めんどくさい。なんか自動的につけるシステムがあったらいいかね。なんつうの、名無のところが、その、コロコロコロコロ変わるようなね、なんかあったら面白いね。そしたら、やべえ、こんなのついちゃったみたいな。でも相当数用意しとかないとダメだけどね。いろんなの。そうしたらそれもネタになるな、勝手にね。普通の書き込みしてんのにそこでネタになるよね、多分ね。うわ、来ちゃったっていう名前、すごいなそれな。ね、朝青龍って書いてあって、うわ朝青龍書き込んでるみたいな、わかんねえけど大丈夫っていう、朝青龍って書いてある人がイサムさん頑張れって書いてあったら、お前頑張れよみたいなやつ、頑張れ横綱っていうような感じのやつ、それは面白いかもしれないけど、相当ネタ用意しとかないとダメだねそれね。モンゴルっていう風になるかもしれない。てか俺より年若いんだっけ朝青龍って、確か違ったっけ、同い年ぐらいだっけ、なんかそんぐらいだよね確かね。で、34、あ、違う、33、結局年が気になる年なんだよねって。結局年が気になる年。そうですね。うん。てかね、わかると思う。そんぐらいの年になったら。なんかね、味噌汁が近づいてくるこの危機感。あんまり遠くじゃねえなっていう。うん。 20代前半ぐらいの時は遠く、ずいぶん遠くになんですよ。なんだけど25を超えたあたりからやばいっていう感じがしてきますよ、なんとなく。で、35番、2ちゃんの一部の板にその機能があるねと。あ、俺わかんねえわ、一部の板でも。自分最近2ちゃんを見てないですからね。もう2ちゃんはそのなんだ、このゲロウ術のはちょろっとありますけど、2ちゃんがほとんどないね。ニコニコ動画の方に行っちゃってるから。うん。で、36番、おじさん何か喉枯れてきた感じだけど大丈夫と。うん、つか真面目にやめる。もう2時半だし。つか、逆になんで2時半なのにかかわらず、聞いてる人が増えてんだろうね、前より。ちょっと前よりね、少しね。で、あ、ごめん、俺34番言ってないね。イサムって名前がきっとガチムチ度合いに拍車をかけたんだろうなと。あー、その男っぽい名前がってことか。でもね、あー、でもそうか、自分の本名の方はね、ガチムチ度合い、男男した名前だけどね、ガチムチ度合いの方にはいかないな、多分な。イサムって名前が確かにな、ちょっとガチムチっぽいよな、確かにな。うん、拍車かけてるね、多分ね、すんげえかけてんじゃねえの。で、37、ガチムチータってあんだけど、ガチムチータあるんだ、つかねえって前言ってなかったっけ、なんかそんなようなの。ね、ガチムチータないですよね、確かね。ないはずだよ、それっぽい板はあるかもしんないけど。ね、はい、ということで、ありがとうございました。お疲れ様でした。っていうか CGI の件はどうなったか分かんないですけど、少し楽しみ、ちょっと微妙に楽しみにしてます。はい、というわけで、この辺で終わりましょう。うん、なんか面白かったです。もう38、大丈夫？っていうか、なんでそんな時間に食ってんのっていうのがあるんですけど、私という女の中の男は今ナムルが喉に詰まって本気で死にそうになったって書いてあるんですけど、ナムルをね、2時40分ぐらいに食ってね、死にそうになってるっていうのがとてもね、もう最高だよっていう感じだね。握手したいぐらいですよね。もう最高だガシッつって、なんでナムル食ってんだろうってか、ナムル食って喉に詰まるってすごいね。なんか勢いよく行っちゃったのかね、なんかね、喉に詰まるナムルってすごいね、なんかね。で、39、でもマッチョ板とかありそうって。あー、でもボディービル系のなんつーの、なんかプロテインの話とかしてる板とかありそうな気がするな。どのプロテインがいいみたいな、わかんないけど、そのあ、なんつーのかな、体を鍛える系の方、うん、それでプロテインの話してるスレッドとかありそうだな。わかんないけど、真面目にどれが本当にいいみたいなやつで、どういうトレーニングすると腹筋がとかね、大臀筋がとかね、上腕二頭筋がとかね、ダブルバイセバレスみたいなやつ、わかんないけど格好の名前でダブルなんとかなんとかとかあるでしょ、なんかそういうやつの話してるような、知らないですけど、まあ、あんのかなっていう話ですよ。っていうことで、終わりにしまーす。なんかリスナー数伸びて嬉しいです。こんな話してただけなのに。師匠シリーズやるべきじゃなかったです。ね、また雑談で3度してしまいました。で、40。いつかは30代代に出現するのかって書いてあるんですけど、いや、しない。30代にはならない。30代嫌だな。30入ったら何か始まったなって感じがするよね、とりあえずね。うん、気をつけよう。何を気をつけるかわかんないけど気をつける。はい、つうわけで、終わりにします。真面目に、終わりにしないと本当にまずいので、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。何にかけて終わりにすっかな。いや、 じゃあ、これで終わりにしましょう。はい。これどれぐらいあるんだろう。間違った。間違えちゃった。はい。じゃあ、これで終わりにしましょう。というわけで、この辺で、何回言ったらこの辺でって言い過ぎ。まあ今日の配信は一応ファイルバンクにあげたいと思います。落とす方がいるかどうかわかりませんけど、とりあえず、やります。では、この辺で、ありがとうございました。なんか今日は楽しかったです。レスしてくれた方ありがとうございました。なんか体の調子は悪いんですけど、心には良かったですね。精神的には良かったみたいです。そういうことで、どうもありがとうございました。では、バイバイ。